ゲストコーナ
ー。そう、今日なんか明るくちゃんと言えて私大丈夫。はい、じゃあということでゲスト、はい、辻
なんだ、よしきです。
よしきさん、はい、どうも、はい、いらっしゃいませ、
は
い、
こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
急になんかのちょっと住まいをたたいちゃって。辻さんはおいくつになられるんですか。
満55です。
55歳、はい、昭和
25年です。
あ、段階の世代はもう過ぎてるの。
段階の最後やね。
最後
っていうかね、
うんうんうん、
どこまだ引っかかってる段階でね、
うんうんうん、あれ、あの、どこだっけ、兵庫の、
出身神戸です。
出身神戸なんだ、はい、あれ、この前言ってたんでね、神戸の人、この前も南部ちゃんも出たし、多いね。
多いね、
うん、
ガルシアさんも
南部ちゃんって言うと、
日経新聞で研修してた女の子、うんうんう
ん、確か島根県出身の女の
子。え、違うよ、神戸だよ。
いや、あの子は神戸大学だけど出身、
さやかでしょ。そう、
南部
ちゃんでしょ。え、違うよ、
あの子は神戸生まれ、神戸育ち。
あ、そうそうそう、うん、で、大学がどこだっけ、関学、神戸大学じゃない、
じゃない、じゃなくて
関西外大じゃないよ、
関学、関西学、関西大学、
関西学院大学、
関西学院大学、
関西学
院大学、関西学院大学、やっぱいいよ。辻さんどこなの。
僕は大阪電気通信大学です。
あ、
電通大、
電通大学、東京電機大学の電通大っていうね。
あれは電気通信大学ね、
うん、
あれはね、もともとは大阪にあって、
うん、
最初は一つだったのが、うん、関西、大阪と東京にね、
うん、
分かれたんですよ。で、東京に行ったのが国立でね、
うん、
大阪に残ったのが私立、私立。
そうなの、
は
い、東京国立なの。
国立です、はい、
あ、そうなんだ、はい。で、辻さんはですね、まあ、私が知ってる知識によりますと、あの、自転車で日本を一周駆け巡り、世界を一周して、なぜか湯葉農場に落ち着いたというのが、まず湯葉農場を知らない人のために、湯葉農場とは何たるやつの、住んでらっしゃる辻さんから。
あ、難しいね、これは。いや、今でも僕もわからんね、あれね。絶対が知れないね。説明したらいいのかな。まあ簡単に言えばね、うん、今人数もだいぶ減ってきて、うん、もう60人ギリギリ切ってるかな、
うん
うん、その人たちがそこでまあ、うん、農業ですね、まあ、基本は農業、
はい、
農業をやって、
ええ、
で、ああいう田舎でバレエ団ね、
バレー
ですね、バレーボールじゃないですよ、バレーね、踊る方をやったり、
はい、
いろいろ合唱をやったり、
うん、
バンドをやったり、
うん、
まあそういうことをして、
ね、芸術活動
というか、そういうことをやってますね、
はい、
で、基本的には給料はありません、
はい、
働いて、うん、その、まあ今はね、学校としては、
うん、
アソシエーションになってます、教会ですね、
はい、教会ですね、祈る方じゃなくてみんなの集まり、
そうそうそう、
はいね、
それで形式的にはコミュニダージ、ユバ、ユバ共同体という格好、名前になってて、
はい、
給料はありません、
はい、
みんなで儲けたお金は、ね、財布が一つでみんなで使うと、
うん、
だから個人的にはお金は持ってません、
はい、
ね、まあそういう、まあ説明するのもね、難しいね、みんなね、
うん、
もし訪問される人がおれば来てもらえば
分かると、うん、
まあ、おかしな人は今日は混んでいる
で
しょ。おかしな人は来るんですよ。
湯葉勇さんっていう、それこそ神戸じゃない、兵庫の、
兵庫県西宮ですね、
うん、
ラジオ村出身の人が、
うん、
約70年前に開いた、
うん、
ところですね。
もともとラジオ村の村長さんの、
そうです、村長さんだったみたいです ね、
ラジオ村っていうのは
名前な、あの村の名前ね、
うん、
名前の何にしよう、私ずっとラジオ村だと思ってたらラジオ村だった
の。ラジオ村、
ラジオ、名前の何にしよう、
西宮市塩瀬町ラジオ村、
その湯葉勇さんっていう、まあ、村長さんの家の人での人が、まあ、野球のなんかすごい選手だったとは言われてるんだけども、がなんかこう自分の村長の家とか土地を全部捨てて行け南米へって言って、それ南米に来て、その何農家なんかやったことない人なんだよね、きっとね。
全然ないですね、
はい、でその人がまあなんかでもその 未開の地にあのテーマを我々に残してくれたと。でただのなんだっけ、人間はただ飯食ってクソして生きてたんじゃいけないと、その芸術活動とかそういうやらなきゃいけない、あと農業をしなくちゃいけない、土地に触れなきゃいけない、耕すことで、あとカトリック、あとはプロテスタントだったんだよね、
聖公会ですね、
聖公会の、はい、で祈ること、あと芸術することを掲げて、でそれに賛同したその当時のあのミランドポリスってアリアンサってこっちで言うんだけど、600キロここからサンパウロ、
サンパウロから約600キロ離れてます ね、
はい、そこにその土地を開いてみんなでそういう芸術活動をしたんだよね。偉かったよね、あの最初ついてった人たちがね。
そうですね、だから、うん、アリアンサっていうところはね、うん、ほとんど日本から来た人も農業の経験のない人ですね、
結構インテリな人が多かったんです、
ね、というのは、うん、他の移住地っていうのは、うん、まあ、出稼ぎ移民ですよね、
はいはいはい、
稼いで帰ると、うんうん、アリアンサは最初から土地を購入して住むつもりで来た人の移住地ですから、他の移住地とは全く違いますね、
うん、
で、あるのに農業の経験がほとんどの人がなかった、
なかったそう、あの北米からまた転居してブラジル来た人もいるもんね、そうそう、うん、北、あと何県が多いんだっけ、あの辺は富山県と
第一アリアンサは、ね、うん、3つありましてね、はい、第一アリアンサ、第二アリアンサ、うん、第3アリアンサ、はい、第一アリアンサは信濃、長野県ですね、
はいはいはい、
長野県出身の人が多いですね、
はい、
から第三アリアンサが富山県、
富山県、うん、
から第二アリアンサが鳥取県ですね、
あ、なるほど、
はい、でも現在はもうね、例えば第二アリアンサなんて鳥取県出身の人は3人しか残ってませんね、
あ、けどあの一応、鳥取とか富山とか島根とかから学校の先生来てくださってるんだよね、日本の。
そうそう、第一アリアンサもね、うん、去年から、うん、長野県から、日本語教師を、はいはいはい、派遣してもらってます。
そうですね、
から第二アリアンサはもうこれは10年以上前からですね、うん、鳥取県から現職の先生ですね、
うんうんうん、
現職の中学校とか小学校の先生が、一期が2年ですね、で来てます。第三アリアンサはやっぱりね、富山県から、
うん、富山県から
現職の教師が来てます。
で、まあ、大体そういう現職の先生たちは来ても必ず湯葉農場に来て喜んでご飯食べて帰るでしょ。
もうよく来ますね
湯葉農場はもう4世5世もいるんだろうけど日本語なんだよ ね、
そうですね、
みんな子供も農業やって働くしすごいんだよね。ほとんど自給自足でしょ。
ほとんどね、あ、まあなんていうか、まあ、メリケンコとかね、
うん、
サラダ油とかああいうものは買いますけどね、
うん、
もう醤油味噌も作ってるし、
そうね、
野菜も作ってるし、
作ってるし、
うん、
辻さんはそこでですね、椎茸を作ってる。もう何年ですか、椎茸。
もう今年で19年目ですね。
すごいね、もう20年前から生椎茸で、それもね、あの原木は初めはユーカリ。
そう、初めはねユーカリでしたね、
うん、
今はマンガですね。
マンゴー
ですね、日本語でいうマンゴーですね、
うん、マンゴー、
まあ自慢するわけじゃないけど、ブラジルでマンゴーで椎茸栽培を始めたのは僕が初めてですから。
そう
だ特許取っててよかったな、これ。
あ、そうだよ、特許取ってお金になるからそう、まあでもそうね、美味しい、昨日ちょっとお土産でいただいて美味しい、いい椎茸ありがとうございます、まあ、で話ちょっと戻って、そこにまあ今も何家族、60人ぐらい、今は20家族ぐらい、
家族いないよ、もうね、16人ぐらいかな。
そんなやっちゃったんだ、
う
ん、
僕が来たのは1980年ですね、うん、もう時はあの時はまだ120人いたんですよ、120人。それがどんどん、まあね、一世がね、まだまだ多かったですから、
う
ん、
はいはい、
高齢者がね、
うん、
でどんどん亡くなっていく、
うん、
ね、それからまあ日本に帰って、まあ、出稼ぎですよね、ちょっと前から出稼ぎのブームが起こって、やっぱり湯葉農場からもだいぶ行ってますね、でどんどんどんどん減ってます今は
、うん、主な収入源は椎茸と、あとはゴヤバ、
ゴヤバですね、ゴヤバと、
ね、
パイナップル ね、からマンゴー、
マンゴー、
あとは、まあ、かぼちゃとかね、
あ、はいはい、
うん、まあだから味噌でもね、味噌も販売してますからね、
うん、はいはいはい、美味しいですよね、というようなところで、結構ね、日本でもね、テレビ撮影とか取材とか来てね、去年だかなんかはあれ、ウルルン、 体験時
あれはもう3年ほど前ですね。
もう3年
前だ。3年だね。
で、あの佐藤栄子だっけ、
佐藤栄子さんね、
うん、佐藤が来たんだよ、女優の、うん、胸の大きいお姉ちゃんねそうそうそう、で1週間ぐらい滞在してたっていう、ゆうべもその話で、あの野武装をしたっていう彼女のその映像はお宝だったのに TBS は撮らなかったっていう非常に残念な話が話を求めてで、まあ辻さんどういう子供だったの、
子供、
うん、子供時代兵庫で、
子供時代はごく普通のね、うん、大人仕事したよ、
男兄弟の真ん中です、
男は3人兄弟の真ん中ですね。
お兄ちゃんどんな感じ、
兄貴は僕よりもっとおとなしいね、
うん、弟は、
弟もやったのもおとなしいですね、
うん、おとなしい家なの、
おとなしいですね、
で自転車っていうのは何歳から、
幼稚園に入る前から僕自転車に乗ってましたね。
好きだったの、
好きだったですね。でまあ中学校の中学とか高校の時にね、うん、まあ、日帰りだけどね、神戸から京都とか、うん、姫路とか、うん、日帰りで行けるところはよく行ってましたね。
京都まで日帰りで行ってたんですか、
楽の京都ぐらいで行く
だって電車で1時間かかるでしょ
何が自転車の魅力、
うん、やっぱりその自転車の魅力というか自転車旅行というのはね、そのやっぱり、ね、でも旅行というのはね、歩くのが僕一番いいと思うよね、歩きね、
はいはい、
歩きが一番いいと思うけど、まあ、歩きは危険だしね、ちょっと遅すぎますよね、
うん、
で車とかねバイクはちょっと速すぎるね、
はい、
どうしてもそういう車なんかで行くと、うん、どうしても大きな町から大きな町、うん、観光地から観光地までしか行かない、うん、その間にあるね小さなところは素通りしてしまいますよね、
うん、
自転車の場合はそういうところをね、うん、ちんたらちんたらこうね、うん、行くから面白いんだってね、
うん、あで、じゃあ本格的にその日本を一周されたんですね、
学生の時にやりましたね、
大学で
夏休みの時にね、
はいはい、で結構それで日本でも有名な、
いや日本一周ぐらいでね、何分でもですよ、
何でもない
、何にもやってます、
何
にもやってます、でその頃からね、いずれは世界に出てやろうと思ってましたから、
思ってて、いや学生時代アルバイトとかしてお金貯めたり、
そうそう、
うーん、でそうね、その時にそしたら大学を卒業して22歳
で一応ね、あの、うん、普通のサラリーマン
やったの、
やりました、
何やったの、
1年半ぐらいね、
1年半ぐらい、
あの僕は大学であの放射線の方の勉強してましてね、
へ
ー、であの仕事は非破壊検査って言うと難しい名前だけど、非破壊、破壊にあらず、
うん、
破壊せずに物の中を検査すると、レントゲンとかね、
うんうんうん、
ガンマ線とか、
うんうん、
あとは超音波とかを、
うんうん、
もの、まあ、一番簡単に言えば、発電機とか、
はいはい、
モーターとか、
うんうんうん、
あと船とか、
うん、
あの熱い鉄板を溶接しますよね、
うん、
溶接の中までちゃんとひっついてるかどうかっていうのをレントゲンとか超音波使って調べるんですよ、
うん、ああそういうのやってたんだ、1年半、面白かった、
面白いですね、
え、なんでやめたの、
いや仕事自体は面白いけどね、
うん、
やっぱり僕はああいう組織の中でね、
うん、
いろいろ上下関係あるね、
うん、
合わないんですね、
だからね、
まあ、いい上司に、ね、つけばね、うん、それはいいしね、
うんうん、
そうじゃなかったら最悪やもんね、これね、
そうね
そんなんでね、仕事自体は本当面白かったけどね、
うん、
それにその効果不効果、僕の上司があんまり僕とは合うしかなかったそれでね、まあ世界に出るっていう気持ちもあったからね、あれもし会社がねもっと良かったら僕行ってなかったかもしれないね、
ああそっか、でじゃあ22歳23歳24歳ぐらいにもう、
そうそう、で一応辞めて、うん、まあ、トレーニングにね、あの西日本また一周して、
はあ、
トレーニングね、
日本どこがいい、チャリンコで一周する場所として、
うん、そら日本は綺麗ですよやっぱしね、でもどうしてもあの海岸線ですよね、
あ
僕は海岸線しか行ってません、そのね、
うんうん、山
の横断とか山の横断はやってないね、
うんうん、
の海岸線っていうのはもうテントでね野宿してましたからね、うん、海岸はもう野宿しやすいですよね、
あそうだよね、うん、山道は大変ですね自転車だったらね、でその後にいきなりじゃあいよいよ海外って言ったらばどういうふうなルートで行ったんですか、
うん、それでまあ まあ、すごい資金不足だったから、まあ、アルバイトしてお金を貯めてからね、当時はね、まずベトナム戦争の真っ最中ですよ。最初はね、上海ぐらいからね、行こうと思ってたわけね。ところが今と違って中国は、そういう個人の旅行は受け入れてなかった。団体旅行、それも何かの研修とか、でね、向こうが見るとこはここですよと、それ以外はダメですよというのしかに受け入れてなかったんですよ。
何年の時それは、
75年。
75年か、
それで、あ、じゃあ中国は入れないと、じゃあどっかか、ね、ベトナム戦争をね、ベトナム、カンボジア、ラオス全部戦争やったからね、じゃああの辺も行けないと、じゃあインドもね、インドまで飛んで、ニューデリーまで飛行機で飛んで、ニューデリーから出発しました。
そのもう自分のチャリンコを持っていたの
ね。もうバラバラにバラしてね、ここに詰めて。
どうでしたインド？
すごいね。
何がすごかった？もう
すごい一言やね。そこ行ったら人生変わるね。
30年前だもんね。
でも今でも変わらないですよ、ああいう国はね。
あ、そう。
強烈だね。
何が？
もうむちゃくちゃやな、そこね。もう人が何多いね、それでもう小じくはその辺で始まってるね、クソしょんべんその辺で行ったら流しやってるね、かと思ったらものすごい金持ちで、ものすごい高級車乗ってね、その横で走ってるしね、
はいはい、
でバスなんてもう鈴なりよね、もう屋根から窓からもう鈴なりのバスがボンボン走る、その間をね、牛がね、乗るのと、その間を自転車乗った人がどんどんどんどん行く、ね、それから人力車、ね、あれね、向こうにも力車って言うんですよ、力車人力車の人力車のことをインドでもね、力車って言う
んだ、力車って言うんだ、はいはい、
日本からなんか行ったらしい、初めね、でそれは人が引く人力、力車と、オートバイが引くやつもあるもんね、あれはね、自転車で引くやつもある、それはサイクル力車ね、でオートバイで引くのを何て言ったかな、忘れて
る、バイク力車、
なんでそんなんがもう街中もう
ぐちゃぐちゃ
ぐちゃぐちゃ、もうね、ものすごい匂いね、匂い、
どんな匂い
か、カオスという混沌というか、もう臭いし、もう店って言ったってね、もうごちゃごちゃごちゃごちゃした店がいっぱいあるしね、もう面白いね、
神戸から行ったらもうびっくり仰天。日本はだって海岸沿いで四国とかそういうところも
ある。ああ、四国の九州。
綺麗、まあ小綺麗は綺麗だよね。せいぜい干物が置いてあるとかそんなもんでしょ。で、どうハマった？何ヶ月ぐらい楽しみに？
いや、インドはね、1ヶ月ちょっとしかいなかったからね。今から今思ってもインドだけはもう一回行くんだよね。
ああ、どっちも行きたいんだよね。ほんで、そのインドからこうどういうふうに回ってたの？
パキスタン。
パキスタン
へ入りましたね、からパキスタンからアフガニスタン、アフガニスタンを通ってイランからトルコ、トルコからギリシャ、それで僕はね、初めの予定ではとりあえずヨーロッパまで行こうと、ヨーロッパまで行こうと、まあね、まあ、生きていけるかどうかわからないけどね、でだからアテネに着いた時にね、ギリシャのアテネに、さあどうしようかと思ったわけね。
なんか一日何キロぐらい走るんですか？
まあ100キロか120、30キロもね。
そしたらさ、そのインドに着いてからギリシャのアテネまで何日かか
るんだ？8ヶ月にちょっとね。毎日走るわけじゃないからね。
あ、そっか。
気に入ったところがあればね、2日3日、あるいは1週間、ね、あるいは2週間ね。
危ない目とか強盗とか合わなかった？
幸い僕はね、合わなかったですね。それよかもう大歓迎されましたね。インドはね、本当にお金使わないね。インドはああいう人が多い、ね、国だから、もう2、3キロっていうか5、6キロ行けば村がある、村がね、もう珍しいもんだから寄ってくるもん、もう何十人も、ね、寄ってくるよ、それで必ずね、うちに来いと、飯食っていけ、泊まっていけって言うわけ、必ず、全然お金使わないね。でもね、下痢ばっかり、毎日下痢。痩せた。56キロ僕はね、僕はあんまり太ってないからね。出発の時は56、7キロだった。それが45、6キロまで痩せたね。
そう、あのね、今こんななんか山本監督みたいなひいおじさんなんだけどね、その頃の若い時の写真、ハンサム、
男前
びっくり、色白で、え、これ辻さんっていうぐらい、あ、モテたでしょ。しかも女に、おかまにモテなかった？女性だったらすごい美人さんだったろうね。
おかまはね、
娘さん綺麗だもん
ね。全然ね、興味ないね。でもね、イスラム教と、イスラム教はね、おかまが多いんですよ。
あ、そう、う
ん。だからアフガニスタンからね、うん、もう向こうはね、イスラムの世界だから。うん、イスラム教徒はね、結婚するときにね、莫大な、あの、結納金がいるね。
うんうん、
だから、貧乏人も結婚できない。
はいはいはい。
だからホモが多いから
。あ、男が、じゃあ結納金は男が払う。
あ、いや、ごめん、結納金じゃない、あの、あ、結納金よ、男が払う。
男払う、そうそうそう、う
ん、男がね、ものすごくね、
払うわけだ。
大金を払わなきゃいけないから、
ね、女の人がもらえないわけだ、
うん、だからあんまりね、うん、
アフガニスタンってどんな国？
アフガニスタンはね、うん、今はね、ああいう国になってるからね、今行けない、うん、僕はちょうどいい時に行ったよね。
岩盤、なんかその、なんていうのかな、岩盤、いや、土がすごく粘土質とか硬いの？
いや、あの、砂漠ですね。砂漠って言っても、土漠わかるかな。日本人は砂漠って言ったら、ほら、サハラ砂漠のような砂丘をイメージする、うん、ああいうのはないですよ、うん、ただ荒野ね、荒野、荒れ地、
あ、
うん、あの、だいぶ半分から南はね、
うん、
で半分から上はもう山岳地帯ですね。ヒンズークシュ山脈ね、
うん、
今ベンラデンがね、
いるとかって言われて、
もう山、また山ですよね、それがずっと中国の方までね、
うん、緑が結構あるの、
だから山に入ればね、結構あります。ところが僕が通ったのは、その山道はもう道がもう悪いし、山賊は出るしね、で南の方はね、一応アスファルト舗装とコンクリート舗装だから、僕は自転車で走られる南の方を走りました。
なるほど。
全くのもう地平線まで続く荒れ地ですね。
はあ、要するにブラジルで言うと半砂漠、カチンガみたいな。
カチンガでしょ。
あ、なんか半砂漠で高い木はなくって、ちょっと緑はあるんだけど、荒れてるような感じ、枯れた木が。
木もないですよ。
木ないの？
何にもない。それはね、川があってね、うん、まあ、オアシスですね、うん。川があるところにオアシスがあって、うん、そこはちょっと緑があって人が住んでます。うん、そこを外れたらもう何にもないです。遊牧民がね、うん、その遊牧民のテントね、うん、あれがポッポッポッとね、うん、あるだけで、見渡す限り自分一人しかいないですね。
あ、そう、それも寂しいね。
テレビで見る感じではね、こう山岳地帯でこうすごい山ばっかりのところに人が住んでるいうイメージあるんですけどね。
そう、だから真ん中から上はそう、うん、南は、南部は人が住めませんね、あれはね。
じゃあ、あんまり人口もない、いないんだ。
ね、当時で、何て言ったかな、600万とか800万とか。
食べ物は？
食べ物はね、粗末ね、粗末というか粗食ですね。例えばレストランに入ってもね、
うん、
なんて言う
んですか、
パンね、
パンね、
うん、
あのカレー、インドにあるよね。
あれはまあ、チャパティって言うんだけど、あれは丸いですね、うん、あっちのなんというのはね、まあタオルぐらい、ね、このね、タオルぐらいの大きさですね、薄っぺらいね、
うん、
あれは美味しいですね。
あ、そう、
あれと紅茶、
うん、
ヨーグルト、
うん、
それから羊のお肉、
うん、
カバブ、シシカバブね、カバブね、そんなのかな。ほんとね、
うん、
まあ大きな町ね、まあ、カブールとかね、首都に行けばね、うん、野菜なん、人参なんでもあるけどね、
うん、
もう一歩出て、うん、地方の町に行くと、まあ、もちろん電気もないですよ、
うん、
電気のある町は当時3つしかなかった。テレビなかった。ラジオ局が1曲だけ。でね、玉ねぎがあったレストランあったけど、うん、玉ねぎ生で半分にぶつ切りにしたら、それをかじりながらご飯食べる感じだもんね。で、ご飯はね、うん、米はね、おかずなんですよ、おかず。
へぇ、
主食はパンですね。
うんうん、まあ、炭水化物ばっかりだね。
でやっぱりビタミン補給の必要があるから、
うん、
お茶ね、紅茶、 紅茶をしょっちゅう。
でも紅茶ではビタミン少ないでしょ。
いや少ないけどもうしょっちゅう飲みますよ、暑いですよね。
気候は乾燥？
乾燥、全く乾燥です。まあ冬に行けばね、雪が降るらしいですけどね、砂漠でもね。
雪。
僕が行ったのは4月頃でね。
厳しい気象条件だね。
ところがね、僕が不思議に思うのはね、それぐらいのね、粗末な、食料というか食べ物しかないのね、みんな大きな、がっちりした体してるんですよ。
ほう、どうして？
どうしてかね、あれね。
仕事は何してるの、みんな遊牧民？
仕事はだから南の方は遊牧民で、そのオアシスなんかはね、小さな村があるところはちょっと、まあ、麦とかね、
あれ辻さんとかよそ者は見えないだけで、裏に行ったら豪華な肉とかいっぱいあったでしょ。
それはないね。
なんでみんながっちりしてるの？
分から
ない。へえ。でアフガニスタン、イランとかはどんな国？
イランはもういいね。
いい。
アフガニスタンからイランに入ったらもう中世から近代社会へもう入ってるような感じね。
あ、そう。
全然違う。あそこは石油が出るからね、お金持ってるでしょ。もう全然違う。もう日本と同じよね。街も綺麗しね、ちゃんとしたレストランもあるし、で、なんちゅうのかな、もう服だって日本と同じよね。
ああ、そうかそうか。
男性はね、女の人はあのチャドルだけど、あそこはこうね、大きな風呂敷みたいなものを頭からかぶってこうやってる。
めてる
場合、持ってる顔だけはね、
あ 顔, 見せて
る、顔だけは、あそこは見せてるよ。アフガニスタンなんかもこれ、ああそうや
ん、何にも見えない、見えないんだ、
見えない。だしね、女の人外出しないよ、
見ない。
男ばっかり、どこ行っても男ばっかり。
ああそう。
パキスタンもそうよ。パキスタンだってね、もう大きなね、ラホールとかね、大きな町行けばね、まあ女の人も歩いてるけどね、中国行ったら男しかいないよ。異様やね。
異様だよね。みんな女の人どうして
るの？どうしても人前に出るときはチャドルっていうかブルカっていうかね、もう頭からもうね、もう足までね、もう
真っ
真っ黒。
大変だよね。偉いね。はい、で、そっか、バングラディッシュは、
バングラディッシュ行ってない。
あ、行ってないか。パキスタンとそっち回って、でじゃイランに行ったらだんだん顔を見せるようになってくるわけで、ヨーロッパに近づいていくと。
そう。トルコに入ったらもう全然そういうの
ないよね。
ないね。
そっか、どこが、まあインドがもう一度行ってみたい。住むんだったらまあブラジルか。で、まあギリシャまでたどり着いて、何歳だ？23歳ぐらい、8ヶ月後か。
25やったね。
いくらぐらい持って行ったのその時？
80万円。
80万円？当時の80万って言ったらいくらぐらい？
それはもう使ったお金でね、飛行機代も入ってですよ。
あ、飛行機代も入って。
当時まだ、第一次オイルショックで、旅行に出る前は360円だったんですよ、ね。それで急になんか変動相場制になって、280円、
はいはいはい、
いきなり280円
なって、
そういう時代ですね。
で
ドルの外貨の持ち出しが、500ドルまで。
で影に隠れて持ってったの？
あれはああいうのは、まあ、ほら一回銀行で両替するのが500ドルだから、パスポート持って友達にね、書いてもらえばいいんだから。
ああ、なるほどね。はいはい。で、まあ、そうやって、なんだかんだ8ヶ月でギリシャ行って、到着して、で、どうしたの、その後。
だからね、どうしようかなと思ってね、ヨーロッパ回ろうかなと思ったけど、ギリシャに入ったらね、まあ、面白くもなんともないね。
何が？
もう、
国が
面白くないね。つまり、もう、アジアはね、もう面白い。もう、インドからこうね、もうパキスタンも面白い、アフガニスタン、イラン、トルコもね、もう面白いですかね。で人々が素朴だしね、で日本人はすごく尊敬されてるもんね。それでもうね、知り合いなんかしょっちゅうできるしね。で、まあ、ホテルって言っても、まあ、安宿ですよね。安宿に行ったら、もうしょっちゅう来るわけよ。ちょっと知り合いになったし、どっか行こう、遊びに行こうとか、なんだかんだ、ものすごいね、あの辺のね、ギリシャに行ったらもうそういうのが全然ないの、何にもない。家にね、来いとか泊まってけと言われたこと一回もない。ね、で物価は高い、ね、街行ったってね、そんな日本と同じようなね、街並みだしね、それはあの、まあ、遺跡はですよ、遺跡はあるけどね、で こんな、まあでね、ギリシャというのはね、うん、ヨーロッパだけ旅行してる人はね、ギリシャとかスペインはね、
うん、
ヨーロッパの田舎やから、
そ
こでええと言うけどね、
うんうん、
アジアから来たらもう何にもね、面白いことなんでもない。でこれで言ったらヨーロッパ回ってもね、物価も高いし面白くないなと思って、
うん、
じゃあどうしようか、日本帰ろうか、
うん、
いや、アフリカから、アフリカ、目の前にアフリカ大陸がある、うん、今アフリカだと、
ギリシャから、うん、急遽ヨーロッパ行くの予定は変更して、アフリカにいたの、
エジプトね、
うん、
ところが、アフリカに全然行く予定なかったからね、
うん、
全然調べてないし。
うん、
自転車で走れる道があるかどうかもわからない、
うん
ね、
うん、
でアフリカから、まあまあ、アテネというのはね、うん、まあ、やっぱり世界中からその貧乏旅行者が集まっている、ね、ところだからね、
うん、
アフリカから来たやつもおるし、
うん、
今から行くやつも結構ね、おるからね、
うん、で
日本人も結構ね、あったからね、
うん、
で僕は聞いたわけね、
うん、あの
自転車で行って走れるような道があるかって聞いた、うん、どうかなというわけでね、
うん、
みんなね、列車とかね、バスで旅行してるからね、わからないね、
うん、
それでね、どうしようかなと思ったわけ、
うん、
ね、走る道がないのにね、自転車で行ってもね、
うん、
荷物に何だけだからね、
うん、
じゃあアフリカは自転車はやめようと、
うん、
で船便でね、
うん、
アテネから日本まで送り返しました、
自転車は、はいはいはい、
自転車のね、このバッグをね、
うん、
改良して、
リュック
サックのようにしてね、
う
ん、エジプトを飛んで、
飛んで、
うん、ナイル川をずっと列車、ナイル川沿いを列車でずっと、うん、
行って、
あのアシュートとかあっちの王家の谷、
はいはいはい、
ああいう辺
ピラミッド見て、
ピラミッド見てね、
うん、
から南の方まで行って、
うん、
それからスーダン、
スーダン、
スーダンに入って、
うん、
スーダンはナイル川を地獄線で遡って、
うんうん、何地獄船って、
ものすごい船がある、
もうね、
うん、まあ行った人は知ってる、
うん、
うん、真っ平らの船、
はいはい、
真っ平らの船でね、
うん、
そこへちょっとね、この何ちゅうの、人が、まあ、入るような、
うん、
まあ、囲いというか、
あ、
う
ん、
長さがね、一層がね、まあ、20メートルぐらいか、
うん、
で幅が6メーターの骨がある、
うん、
それを前に3層、後ろに3層、
うん、
ワイヤーロープで縛ってるわけ、
うん、
で後ろの真ん中が
ジー
ゼル、
うん、
ジーゼルのね、
うん、
機関車なわけ、
うん、
それで、
うん、
ナイル川を盛んに持っていくわけ、
あ、今こっちでいうバルタみたいな、丸太みたいな、その丸太のちょっとマシなような感じ、
木製じゃないですよ、
木ではないんだ、
鉄板
のでね、
鉄板だけどね、
うん、
そうしたらね、
うん、
ものすごいもう満員なわけよ、僕は船をね、
うん、
足ばれた、
うん、
もう座るところないわけよね、
怒っちゃうじゃん端っこの人、ね、
うん、それでね、うん、まあしょうがないよ、でね、僕らは通路ね、
うん、
通路にね、わ、当時あの時ね、
うん、
他に日本人がね2人打った、
うん、
日本人で3人、
うん、
通路にもしょうがないから、ね、寝袋を敷いて自分たちの場所を、
うん、
して
何時間ぐらい乗るのその船に、
11日間、
11日間、は
ぁ、ね、うん、そしたらもうそのうちね、通路までみんな乗ってきてね、
うん、
それでね、
うん、
まあ、出発して、ね、
うん、
そしたらね、
うん、
2日目か3日目ぐらいにね、
うん、
先週行った船がね、
うん、
故障しててね、
うん、
こっちの船来る待っとったわけ、その満員のところにまたブワ
ーその待ってる人がスカカスカまで乗ってくるわけだ、
めっちゃ暗かったんだよ、もうね、
うん、
裸でね、
うん、
槍持った連中まで来るんだからそれでね、あの大きな集団になるとね、うん、俺は、羊ね、
うん、
食料、
うん、
羊とか鶏とかね持って
持ってかれてるわけだ、
そこでね殺して料理して、
うん、
ね、食べてそういうね、まあアラブ系も俺は真っ黒い人もいっぱい、もう持ってこなかったのよ、ほ
ん
で船員がね、
うん、
抜かれたわけ、
うん、
外国人はね、
うん、
あのね、あ、それは 3等、一番安いところだった
け
ど、
うん、
2等だったから、2等はね、
うん、
まあ空いてたわ、ちょっと、
うん、
2等に行ってもええと、
うん、
まあ、2等っていうのはね、その機関船のね、すぐそばなわけ、
うん、
でガッガッガッガッガッガッって、ものすごい話もできないものすごいそのね、
うん、
音騒音なわけよ、
うん、
そこでもそこに行ってもいいと、
うん、
まあ吸い取ったからよかったけどね、
うん、
ものすごいところだもん、話できない、寝れないもん、
いくらぐらいなの11日間それに乗って。
覚えてないから安かったよ。
そうですよね。安いよ。そんなさ、羊とかさ、裸のさ、インディオみたいな人が入ってきたり、それでお金払って乗ってんの？
そう、一応ちゃんとした船員も生きているからね、払ってたと思うよね。もうね、だから便所に行けないわけよ。そんな状態が歩いて便所なんか行けない、
うん、
もうその辺でうんこするよ、うん、それでね、テラス館で川へバーッと投げるわけよ。
すごいね。あ、そう、アフリカ何日間ぐらい回ったの？それで
だからそれはスーダン入ってからね、うん、あの首都のカーツームね、
うん、
カーツームまでまた列車でね、
うん、
20時間ぐらいかかって行って、うん、カラツームからまたその船着き場まで列車でまた10時間ぐらいかかって行って、
うん、
そこから船に乗って11日間
その地獄船っていう
地獄船に乗って南部のジューバ、うん、ジューバっていうところまで、
ね、
で、うん、その時そっからね、うん、ウガンダね、
ウガンダ
へ行くつもりにしてたら、
うん、
国境が閉まってたわけ。どういう理由か知らないけどね、
うん、
これでね、
うん、
パキスタン人ね、
うん、
パキスタン人がレバノンへ出稼ぎに行ってた連中が、
うん、
やっぱその船で南部まで来て、で、ケニアね、ケニアからパキスタンに行く船があるから、それで帰ろうと言った連中がね、20人ぐらいいた、ね、
うんうん
うん、それで、じゃあウガンダは入れないから、
うん、
じゃあ俺もケニアに入ろうと、
うん
ね、その、うん、パキスタン人と一緒にね、
うん、
でも交通機関がないわけね、
うんうん、
それであの辺はね、インド人とかパキスタン人の商売人が多いのよ、結構大きなね商売やってる人多いわけ、ね、
何の商売？
あの店ね、大きな店ね、
あ、はいはいはい、
店とかね、
うん、
まあ電気屋とかね、
うん、
いろいろやってるね、
うん、
でそのパキスタン人がそのパキスタン の, その商売店大きくやってる人と交渉してね、
うんうん、
バスをトラック、
うん、
トラックをね、
うん、
もうチャーターしたわけ。
へえ、すごいじゃん。
それでそのうちほらヨーロッパ人ね、白人の連中もね、
うん、
まあ、旅行者ね、どんどんどんどん集まってきてね、うん、30、40人近くなったかな、うん、それでバス1台、あ、トラック1台チャーターして、
うん、
それでケニアに向かって行ったわけよ。
すごいね。
ところがね、そのミシェランってあるね、うん、
タイヤのメーカー、
ミシェランが当時発行してた世界地図、
うん、
道路地図っていうのが当時は世界で一番詳しい道路地図だ、
うん、
ところがそれ見てもね、
うん、
ないのよ地図、
あの道が、
道が、
うん、
ね、
うん、
でない部分がある、
うん、
ある部分だって一番薄い線ね、
うん
うん、
あるのかなっていう、
もう本当のもうやっと舗装して、舗装はしてないけど、
うん、
道路道ね、
うん、
こんなガタガタにしよう、
うん、
それに乗っていったわけね、
うん、
で道のない地図に書いてないところどんなのかって言ったら、ね、以前に通ったトラックか、
うん、
なんかの輪立ちね、
輪
立ちを探しながらこう草原の中を行くわけ、う
ん、迷っちゃったらどっち行っちゃうか分からない
わ
け、それで食料とかみんな持ち歩いてるわけ、そしたら
持ってない、ほとんど持ってない、ね、
言葉はどうしたの、そんなパキスタン人だ、白人連中だ、日本人だで、みんな何で喋ってるの？
あれはもう英語やね。
英語で。英語、結構辻さんできたの英語。
旅行するぐらいはできますよ。難しいことは分からないけど。
うんうんうん。それでみんなでじゃあお金出し合って、道なき道を行って。
うん。ほんでね、あの時ちょっと僕ね、風邪ひいたかなんかでね、
うん、
その船旅のね、
うん、
最後の3日間ぐらい風邪ひいたかなんかでね、つらかったよね、咳は出るしね。
痩せたのは戻ったの、その
あの時はね、
うん、インドからだいぶ脱出して、
うん、そうそうそう、
うん、
パキスタンに入ってからもね、
うん、
パキスタンに入ったらご飯美味しいわけですよ。
そうなんだ。
あ、インドのところで言わせたんだけど、
うん、
インドのご飯は日本人に合わない
から、あ、え、なんで
食べれないよ、はっきり言ってね、うまいまずいじゃないや、合わない
合わない
合わない、
あの、ね、チャパティもダメ、
チャパティかけて、ね、チャパティと紅茶ね、
紅茶だけ、
紅茶ね、
でもあの左手でそれこそ箸とかフォークないんです か？右
手、右手
で、上の手と右手で、
左はお尻拭くで、
お尻拭いた、あとが右手で食べた？じゃあスプーンみたいにってキュッて、
でもスプーンも使うよ、
あ、使うんだ、
フォークも使う、
で、あの地になったのはどこで？
地はもともと日本から
まあ自転車乗るからね、
それでやっぱ最初インドに行ったのがやっぱ幸いしたね、 水で拭くから治ったね。
あ、よかったね。
それでずっと今でも僕水で
拭く。水です。湯葉農場にビデをあのウォシュレットを導入したの辻さん。お尻はあの水で拭くべきだという持論があって。まあ、お尻だって洗ってほしいですからね。あ、それで、インドは何食ってたのしたら食えなくて
痩せたまま。無理やりですよ。無理やり突っ込む感じで、
うん、
しょうがない。体力を消耗しない。
1ヶ月ぐらいいたんだね。
はい、毎日行けるよ。
あ、そう。でパキスタン行ったら、
パキスタン入ったらご飯が美味しいね。うんと美味しかった。
あ、アフリカは？
アフリカはね、やっぱし、まあ、エジプトなんかはね、うん、まあ、そこそこのものがある。スーダンから困ったね。だってレストランがないもんね。ないから、まああのスーク、まあ、市場です。市場なんかにもうここでなんていうかな、屋台みたいな立ち食いね、
うん、
分かる分からんもんね、うん、もう本当ね、大きな鍋がね、3つ4つあって、まあ、黄色とか緑なんか液体ね、パンもまずいね。そのパンをそれを見つけてね、食べたりね、
うんうん、うん、でもまあみんなそれ食って生きてるわけでしょ。
でも、あ、果物あったね。
あ、果物ね。
果物、うん、まあ、パパイヤとかね、
うんうんうん、
パパイヤマンゴーとかね、
うんうん、
バナナとか、ああいうのがあるからね。
あの英語圏だったの、大体スーダンとか、なんかフランス語圏のアフリカに行くと食べ物おいしいって言ってた。
うん、フランス語圏はほら、あの中央アフリカとか西の方ね。
あ、
あっちでなんか物価高いよね。
あ、そう。
すごい高いって言うね。
あ、そう、行った？そっ
ち。行ってない。
行ってない。あの、なんだっけ、それこそ、大西洋、
東アフリカ。
東アフリカの方をずっと育ってたわけだよね。そうそう。で、ケニアの方どうなって
る
の？
で、ケニアにもう、そう、ちょっとね、僕は具合の悪い、ね、調子の悪い体で、そのね、
うん、
ボロボロの、ね、トラックで、3日間ね、うん、3日未満。うん、もう辛かったね、あれは辛かった。
ああ、地獄戦より辛かった。
いや、ほんと地獄戦より辛かったね。
ああ、そう。
で、また、まあ、当時だからね、道のない場所からね、うん、国境を越えて入ったもんだからね、
うん、
警察に捕まったわ
けね。
これでね、困ったなとね。
うん、
まあしょうがないからね、うん、次の大きな町に行けとね、そこに、うん、そこの警察に行けと、
うん、
そこで入国スタンプをもらえるはずだっていうわけ、
うん、
ところが行っても、ね、うん、ないわけやもん ね、
ね、
警察はあるけど入国事務所もね、
うん、
税関も何もないわけよ、
うん、
で銀行もね、ないわけよ、
うん、
そういうことはドル持ってるけどね、両替できないわけ、
はいはいはい、ね、紙くずだ、
ね、うん、腹減ってるのに
飯
食えない、
うん、
どうしようかと思うよ、
うん、
もうあれよ、もう3人いて、日本人3人、もう1人がね、
うん、
1人が、あの、成功のね、
うん、
時計、腕時計をね、
うん、
打ったね。あんなとこ行っても成功打ったら、もうすごい、バーバーバー、成功はすごい、あんなとこまでね、知られてる。それで彼が時計を打って、
うん、
で僕らがそのドルを払って、ちょっともらって、
ね、
で、ご飯を食べて、それでまたね、そこからバスでね、
うん、
大きな町まで行って、ようやくね、
うん、
入国スタンプを押してもらって、
うん、
で、ケニアに、首都ナイロビへ行って、
うん、すごいね、うん、それで。
ナイロビはやっぱもう最高よね。
なんで、都会？
都会も都会。
あ、
アフリカの水星だ。
あ、そう。
もう近代化されてるよ、
ナイロビはね。でもいる人みんな来るんでしょ？
あのね、褐色はそこね。
あ、そう。
ケニアとかね、あの辺はね、真っ黒じゃないですよ。
あ、褐色
ね。
褐色なんだ。
綺麗な商品ね。ビジビジのね。もう白人をそのまま色だけ変えたような感じね。
あ、
そう。そういう人が結構多いからね。
へ
え。女の人、綺麗な人いっぱいいますよ。
ケニア。
うん、ケニア。あとエチオピアもね。エチオピアも行ってないけどね。
うん。
エチオピアなんかものすごく綺麗な人多いっていうね、行った人に聞いたらね。
あ、そう。
そこはほら、あの、芝の地方の国だからね。
ハマった、
うん、でね、
うん、
まあ今はそうでもないけど、当時ナイロビはね、治安が良かったね、
う
ん、
あ、そう。
それで嬉しいこと、日本食堂があった、日本レストランがあった。
なんで？
いや、結構日本人よね、
ナイロビ。
うん、あの、日本から進出してる企業も多いしね。
あ、何、鉄鋼とか、鉄鋼業とか、なんか鉱石とかするのか、
何なのかしら、これね、
うん、
結構
なんか あれ、それは辻さんの親戚かなんかがアフリカにそれこそ領事館かな、書記官。
あれはエジプト。
エジプト。
エジプト、
うん、
カイロの日本大使館で、僕のいとこの、うん、マリーとか
旦那さんが
書記官してた。
うん、少しは助かったの、それで。
うん、あそこの家で1ヶ月です。世話になったから。
そこで英気を養って。じゃあもうその後は自力でまた。
どうぞ。
それで最後そこ、ナイロビからどうなったの？
で、ナイロビでね、まあ体調がね、
うん、
良くなるまで、
うん、
1週間ぐらいね。
うん、それって、もうそれで日本出てからどのぐらい経ってるの？
1年2ヶ月ぐらい
。うん、
でそれで、うん、南の方までね、
うん、
南アフリカまで、
うん、
行こうかなと思ってたわけね、
うん、
でもね、もうお金もなかったしな、あんまりね、
うん、
で日本から手紙が来てね、
うん、
兄貴が結婚すると、
うん
うん、ちょっと帰ってけへんかと言うんでね、ああ、まあちょっとね、
もう1年2ヶ月経ったし、
帰ろうと、
うん、
で帰りました。
ナイロビから、
ナイロビ飛行機でナイロビ、カイロ、インド、ボンベ、ナイロビ、カイロ、ボンベと飛んでね、
うん、
でまたボン、あ、インドはデカン高原を列車でバーッと横断して、
うん、
でカルカッタへ着いて、
うん、
でカルカッタ、バンコク、東京と飛行機で飛んで、
それでまあお金もギリギリあるし、日本に戻って、うん、20?
あの時は25
歳
5歳だったね。
で日本に戻った。でそこでちょっと休憩でラジオ音楽でも入れますけど、超面白いですよ今日の話。桜田さん聞いてる？あ、ルーサークレーンのありがとう。どうぞどうぞ。じゃあ何行きますか。あ、青木かなさんでバロンドキドキ。
私の心遊びたい、ドキドキ、何これ、私の心遊びたい。
Meu coração é balão que voa mesmo quando tá com os pés no chão. Meu coração é balão que voa mesmo quando não.
ドキドキ、これ私の心遊びたい、ドキドキ、何これ、私の心遊びたい。
Meu coração é balão que voa mesmo quando tá com os pés no chão. Meu coração é balão que voa mesmo quando não.私の心遊びたい、ドキドキ、何これ、私の心遊びたい。Meu coração é balão que voa mesmo quando tá com os pés no chão. Meu coração é balão que voa mesmo quando não. Do que do que.私の心遊びたい、ドキドキ、何これ、私の心遊びたい。Meu coração é balão que voa mesmo quando tá com os pés no chão. Meu coração é balão que voa mesmo quando não. Do que do que.
ということで青木香奈さんからの、ドキドキっていう子供向けので入賞した曲なんですよ、ブラジルで。うん、かわいい声で。でですね、今ちょっとあの音楽を聴きながら雑談をしてて、ただ何、自転車がいくらだったの、辻さんのその当時の、うん、
当時ね、うん、だから大学卒業したのが73年、うん、1973年、うん、当時はまだ高度経済成長に入る前だからね、
はいはい、
あの1ドル360円の時代で、うん、僕の初任給が3万2000円ぐらいですか、
うん、
100ドルなかった、
うん
ね、
うん、
今のブラジルの最低給料ぐらいですよ、80ドルぐらいですよね、それで、うん、自転車が12万円しました
給料の4倍
特別制ね、僕の体を寸法を測って、うん、特注ですよ。
へえ、何でギアとか何段か。
ギアは10段ですね。
10段。
10段です。
へえ、今だったらそれこそ100万、200万っていう車なのがね。はあ。
そうです、それぐらいのあるよ。
で今もあるんだ。
今もあります。
湯葉の
城。たまに乗ってます。
乗ってんの？へえ、すごいね。まあ、で日本に帰ってその後どうしたの？
だからそのね、ケニアから日本に帰る。時にね、うん、今度は中南米を走ろうという気持ちがふつふつと湧いてきて、
うんうんうん、
でも帰って、まあ、お金なかったしね、うん、で約2年から働いたね、
何
アルバイト、
アルバイト、どういうアルバイト、
氷屋さんね、氷の配達です。
へえ、そんなアルバイ
ト良かったからね、あれね、
うん、車でトラックかなんかで運ぶの、
軽トラックでね、
軽トラで、
うん、神戸でね、あの氷屋さんね、結構大きな氷屋さんだったから、
うん、
それは旅行に行く前もそうだ、行く前もそこで働かないんで、
へえ、
で帰ってからもそこでね、お世話になって、
な夏でも冬でも働くの、
まあ、夏は氷、冬は石油ですね、
うん、石油、
石油炭、
ああ、
ね、
氷はじゃあ何、
まあ、喫茶店とかね、
喫茶店とか、
スナックバーね、
うんうんうん、
でまあ、冬でもね、まあ、水割りとか飲みながらね、うん、それで、まあ、少しは需要がありますよね、そこで結構給料良かったから働いて、
うん、
で今度は、うん、78年だったかな、
うん、
78年の2月にロサンゼルスへ飛んで、
うんうん、
ロスからまた自転車を始めました、
うん、ロスから転がしてって、
転がして
北から入ってきた、メキシコ通って、そうそうそう、あそこはどうしたの、あのなんだっけ、アメリカからメキシコとかって入国、あ、日本人だったらまあ簡単か、
簡単です。
で、あのなんだっけ、あのなんだっけ、パナマ運河、
パナマ運河、あそこ道がないんですよね、
うん、
道がないから、うん、僕は、パナマからキトエクアドルで飛行機で
飛んで
飛びました。
でどうでした、中米はメキシコ、まあアメリカはね言わずと知れた、別に都会で、
うんうん、メキシコはやっぱ面白いよね、
あ、そう、
うん、やっぱりそれも親日的だしね、
うん、
物価も安いし、
うんうんうん、
僕はアメリカが興味なかったね、
うん、
ね、物価も高いしね、うん、面白くないしね、
でもいいかーっと走り抜けてきた、
もうだからロサンゼルスからメキシコ国境まで何本もなかったね、300キロぐらいかな、
あ、そんなもんなんだ、
近い
な、じゃあもう2、3週間で
通る、うん、走ったのは1週間も走ってないね、
あ、そう、うん、でもアメリカで働こうとかは思わなかった、
全然思わない、
まあ、もうさっさとこんなとこは抜けてやれ、
そうそうそう、辻さん、じゃあ一回日本に帰った時、コリアでアルバイトとかした時、もう絶対次もまた世界行くっていうのはもう決めた、
もう中南米を走るっていうこと
はもう決めとった、
もう決めてました、決めて、
で中米はどこが面白かったとか興味あれがあった、
うん、まあそこそこ面白いけどね、やっぱあんまり面白くないね、うん、だからあのまあ遺跡とかね、
うん、
あるいはマヤ文明遺跡とかね、
はいはいはい、
まあああいうのは一回見たらそれきりだしね、
あで、どんな遺跡な、
マヤ文明のほらピラミッドとかあるでしょ、
あ、ピラミッド
あれもあるんだ
けど、でも
メキシコにもある、ガテマラにもある、
あ、うん、どう違う の、 あのエジプトのピラミッドと、
あ、規模が違う、全然規模、規模が違う、
どっちが大きいの、
エジプトの方が大きい、全然違う、全然違う、でもマヤ文明とかね、うん、あの辺のやつは、うん、小さいけどね、
うん、
あの何ていうのかな、あの、うん、どう言ったらいいかな、大きくないけどね、
うん、
いろんな模様とかね、ああいうのは綺麗ですね、
綺麗、うん、一応ちゃんと東西南北とかも入ってんの、こう何ていうのかな、エジプトはなんか中にピラミッド入ると北を向いてるとかなんか言うじゃない、
そういう話は聞いたことないね、
まあ、じゃあなんかあるなっていう、まあ、墓だろうね、うん、あれもね、一緒のね、で中米はそしたらばメキシコ通って
からガテマラ入ってエルサルバドル、
うん、
それから、ニカラグア、
うん、
コスタリカ、うん、
パナマ、
それで、僕がエルサルバドルにガテマラにいるときに、
うんうん、
ニカラグアの内戦が勃発した。
そう、すごいじゃん、うん、あれなんで勃発したの？
まあ、あの辺はねしょっちゅうあるでしょ、うん、まあ、クーデターとか、
うん、領土問題ではないんだよね。
違う違う、やっぱあの
政権、
大統領ね、政権ね、あいつは悪い、悪いと、
うん、
やめさせると。
どうなっちゃうの、そうすると。
それでね、困ったわけよね。でもあの辺しょっちゅうあるからね、うん、まあ、そのうちね、
うん、
あの収まると思っててね、
うんうん、
まあ、行けるところまで行こうと、
うん、
で方もあれからエルサルバドルに入って、
うん、
エルサルバドルに入ってまた内戦が続いてると、
うん、
でたまたま偶然あそこで日本人がいて、
うん、
ね、日本から、ね、
旅行者、
旅行者、
うん、
で彼のお姉さんっていうのがね、
うん、
エルサルバドル人と結婚してて、
はいはい、
でそこに遊びに来てた、
はいはいはい、
ね、何もしてないですよ、ブラブラした、
うん、同い年ぐらいの若
者、立命館大学のね、の野崎なんとか、野崎純一とか言ったら聞いてるかな
聞いてたらすごいね。
もう無事なんだでしょ、アパートをね、うん、一軒
持ってんの、
借りてね、
うん、
何もしてない、偶然知り合ったけど、
うん、
俺暇やから俺うち来いやってあそうかって、
うん、
1ヶ月間ブラブラさせてもらって、
うんうん、
それでもまだ内戦がまだ終わらない、
はいはい、
でね、
身の危険はないの、外人がそういうところにいても。
いや、まだほら隣のほら国だから。
あ、そこそこ、
エルサルバドルね、エルサルの次がニカラグア、エルサルからホンジュラスね、
あ、ホンジ
ュラス、ホンジュラスからニカラグアね、
うん、
で、1ヶ月間そこでいたんだけど、
うん、
でまあ、とりあえず行けるところまで行こうと思って次ホンジュラス入って、
はい、
うん、ホンジュラス入ってもね、ホンジュラスでね、
うん、
日本大使館ね、
うん、
日本大使館にそのニカラグアのことをちょっと聞きに行ったわけ、うん、
はいはい、
そしたらね、あ、まあ、自転車旅行っていうのはね、まあすごいと、総挙ですけどね、いや今は行かない方がいいと、
はい、
もうね、
うん、
空軍がね、政府軍がね、ゲルダが逃げ込んだ街を爆撃してるっちゅうわけよ、ボコボコボコボコ、ね、
うん、
行かない方がいいっちゅうわけよ、
うん、
うん、なとこ行ってね、死んだら危ないしね、
うん、
それで飛行機で飛ぶのも金ないし、
うん、
で最後までバスね、バスはね通ってると言うんで、まだ自転車バラバラにして袋詰めて、
うん、
ニカラグアだけは首都のマナグアで一泊しただけで、
うん、
あれ突っ切ったね、それたらね、うん、もう幸運だったのはね、
うん、
僕が国境を越えてコスタリカね、
うん、
入った次の日にね、国境閉鎖、
よかったね。
というのはニカラグアのね、
うん、
反政府破壊というか、
うん、
ゲリラね、
うん、
ゲリラをコスタリカが援助してるっていうことになってね、国境を閉めてしまったわけ、
うん、
もう危機一髪、一日の違いよ、
でも一日違いでずっとニカラグアの中にこうやってじっとするだけ、中途の戦争状態の中にいなきゃ、でコスタリカに無事に入ったから、ああよかったね。じゃあ2泊したらやばかったね。じゃあニカラグアはあまり見ることもできず、でもそういうバスだったらば爆撃されずにだらっと行けるから、まあ、
もう検問検問ですよ、検問検問、
大丈夫なんで、そんなに悠長にそんな日本人の若者が、
それがね、もう少年兵をあれにパッと見たら16匹の女がね、検問でね、バスに向かってこう銃をバーッと構えてるわけよ、何かあったらもう撃つって感じ、恐ろしいなことね、
あの辺でもさ、結構コスタリカとか美人が多いでしょ
と言われてる、と言われてる、
うん、
僕もね、
うん、
日本で呼んだのにね、コスタリカは白人、うん、中米唯一の白人の国で美人が多いのが特徴って書いてあった、
うん、
ね、
うん、
だからね、ものすごい期待しとったよ、
うん、
嘘よ、他の国より白人が多いというだけ、
あー、そう、 3C は嘘あーそう、じゃあニカラグアはやっぱ黒っぽい感じの人が多いわけ、
ニカラ、あ、同じよ、ニカラグアとかコスタリカとか、ニカラグア、ホンジュラスとかエルサルバドルは同じです、みんな混血、みんな、
あ、そう、じゃあブラジル
混血というか、あのインディオよ、インディオとの
混
血ね、
うん、そんな美人があんまり、やっぱこの辺だったら、じゃあどこが一番綺麗、中南米だったら、
中南米だったらやっぱ僕アルゼンチンと思うね、
アルゼンチン。
アルゼンチン。
白人好みの人にはアルゼンチン。
うん、アルゼンチン人も美人多いと思うけどね、あれ同じ顔してるね、あれね。顔飽きるね、あれね。やっぱ旅行中僕一番美人と思ったらイランね。イラン人は綺麗ですよ。
ああ、わかる。
綺麗、
うん。インドよりも綺麗。
インドはね、います、たまにね、すごいのが。
すごい綺麗のい
る、ね。でもイラン人は平均して美人多いね。
平均値が高いわけだ。うん、イラクは行った？
イラクは入れなかった。まあ、話はね、中東の方に戻るけど ね、うんうん、ね、イランから僕はイラクに行こうとしたらね、ビザがね、降りない、あそこ社会主義だったからね。
あ、イラクはあの当時、うん、
当時社会主義だった。
イライラ戦争はまだやってなかったよね。
あれは、まあ、あれは
過ぎたのか。
僕がブラジ、ブラジル、パラグアイにいる時に始まったね。
パラグアイにいる時に始まったことあとだった
ね。79年ぐらいでしょ、あれ。
あ、そっかそっかそっか、
うん、
じゃあイライラ戦
争、うん、あ、じゃあ79年。
そうかそうかそうか。あ、社会主義で入れなかったんだ。
でビザを、ね、もらいに行ったらね、うん、あのちょっと待てって言うわけ、うん、待ってお前のこと調べるとね、うん、調べるのだけど もらえるんかって、いや分からんちゅうわ
け。赤軍の人だと思われたんじゃない。
そうです、赤軍だもん
ね。え、うんうん、前世だもん、う
ん、あ、まあ、ひょっとしたら1ヶ月ぐらいね、うん、待つこともあるというわけ。
ああ
、それだったらもう ね、 もうね、
あ、それで下回ってった
わけだ。それでだから、トルコへ、トルコ、イラクに入らずにトルコに入ったわけ。
イランからトルコって繋がったっけ。そうですね。ああ、そういうことか。イラン、じゃあイラクが綺麗かどうかちょっとチェックできなかったわけだね。ああ、イランが美人か。そういうことは男も綺麗ってこと。
男はそうでもない。男はごつい顔するからね。俺でホモが多いじゃん。ホモがね、ヒゲ生やしてごついおっさんがね、二人でね、うん、小指と小指をバーッ絡まして歩いてるもんね。ほんとびっくりするよ、あれ。
そう。へえ。まあ、いや、中南米に戻ってこようか。中南米に戻って、
コスタリカに入って、またそこからね、うん、また、走り出すわけね。うん、また走り出して、うん、コスタリカ、パナマ。
はい、
パナマ運河を越えて、
はい、ね。パナマ運河越えるのって簡単なの？
簡単な橋がある。大きな橋がある。
ああ。じゃあ、その時はチャリンコ？
そうです。
でくるくるってチャリンコでパナマ運河じゃ渡ってきた。
そうそうそう、
すごいじゃん、パナマ運河チャリンコで渡った男。交通料とか2000円とか払うわけ。
払う、払う。
そうなんだ。あれ、パナマ運河って一国なんだっけ、国境はまたいでないんだっけ。
パナ、当時はパナマ運河はアメリカの領土だった。
あの運河の部分
だけ。運河両側1キロ、うん、1キロだったかな、 そのぐらいね。あれはアメリカの領土だったけど、まあ、うん、自由に
ビザもいらない。
いらない、普通。
その頃ってだってさ、あれでしょ、ロスに入った時もビザ取らなきゃ必要だ、いけなかった。
アメリカは
アメリカもね、あの
時は
ね、
いましたよ。
そうですよね。それでじゃあパナマ運河を通って、いよいよなんで？
そうで、パナマ運河を通ったところにパナマシティね、うんうん、首都があるから、
はい、
そこ で正月を、新年を迎えたあれね、79年の新年を迎えて、
うん、
それで飛行機でエクアドルの首都キトへ飛んだわけ、
うん、で、うんうんうん、でエクアドルのキトから、
うん、キトからね、次はペルーね。
あ、じゃあそれは飛行機で飛んだわけ。
パナマからエクアドルまで飛行機
飛行機でしょ。でエクアドルからチャリンコで行ったの、うん、だって山越えなきゃいけないんじゃない、あれ。エクアドルからペルーまでは、
エクアドルからペルーは、エクアドルの首都キトは約 3000m の上、うん、
あ、じゃ降りていけばいいの。
ガーッと
降りる。あ、そっかそっかそっか。
本当にあの降りていくんですか。
降りていく。
すごい坂、ずっと。
いや、少しはこれあるよ、少しのね、アップダウンあるよ。
うん、
だんだんだんだんと。
あ、どうでした、南米入って。何か変わった、中米から南米入
って。やっぱり、エクアドルもね、インディアの人多いよね。すごく多いね。
そういえば、エクアドル、今日は生では聞いてないけど、星野さんって言ってね、うん、エクアドルでこの放送ずっと聞いてくれてる人がいるんですよ。日本の方ですけど。
キトはほら、インカ帝国の北の都だったからね。
うんうんうん、
ものすごく多いよ、うん。国民の3割か4割かはまだインディアですよね。
あ、で何日間ぐらいいたの、それで。それでもう日本から出てどのぐらい、北米、中米も
あって、約10ヶ月だったね。
ん
ロスから
そんなかかったの、
かかったっていうか、
南米まで、うん
うん、だからあの当時ね、
うん、
別に 毎日走るわけじゃないからね。
あ、そこそこ、
ね、そこでね、あの、知り合いになったとかね、うん、女の子と特に知り合いになったら、うん、2週間2週間おるからね。
何それ、ボアシみたいなところあるんですか。まあ要するに女の
子どこでもあります。
どこでもある。どこが安くて良心的。病気はうつんないの。
僕はちゃんとあれしましたから
、あの防御して。へー、まあ、いろんなし、そういうのってどうやってわかるの。こういきなりだって知らない町にポンと行くわけでしょ。どこにそういうお店があるとかってどうやってわかるの。
情報、現地の人に聞いたら誰も教えてくれますよ。
あ、そうだ。
そりゃそうでしょ。
どこにあるのって、そういうとここだよって教えてくれて、うん、おーおーって行くわけだ。なるほどね。そうかそうか。で、気があったりいい人だったらただ止めてくれたりするわけ。
あります、あります。
うーん、忘れられない思い出とかある。
いっぱいある。それを話し出したらもう今日で終わらない。
一時間じゃ終わらない。昨日夕べもなんだっけ、どっかのマリアとかなんか言ってた。どこの女性が人生的とかさ、例えば逆にこのまま住んじゃういそうとかさ、身の危険とかさ、そういうのはなかった、うん、なんかよくさ、昔私も聞いた話でさ、男はハマるって言うじゃん、うん、そのままパスポートとかももう売っちゃって、うん、そのまんまその現地の女性とそのなんていうの、もう日本人であることも忘れちゃうような感じで、うん、だーってそのまま生きちゃう人、現地に同化してっちゃう人とかいるとかって、最終的に南米とかでパスポートがすごく高く売れる時があったって、日本人のパスポートが。
うーん、僕はその現地の人と結婚してそのまま同化したっていう人は聞いたことないね。
ああ、そう、うん、ちゃんとみんなピッと決め
た。ただ日本にね、現地の女性を結婚して連れて帰ったっていう人は 2、3 聞きましたよ。で、実際会いましたね、今から行くんだと思ったんでね、うん、大丈夫かってね、本当に。
辻さんはそれは、お前それはやろうとは思わなかった。
それはまあペルーでちょっとね、 あったんですよ、
ね、ペルーのマリアさん。ペルーはどこ？あ、そのあ、な、言ってたね、ゆうべね、なんだっけ、イカ、
あ、イカっていうね、首都のリマから約200キロちょっと南にイカっていう町があってね、うん、そこの安宿の主人の娘さんだったね。
うん、何歳ぐらいだったの。
当時19歳ね。
あら、まあ、何が綺麗だったの。
綺麗っていうか可愛かったね。うん、で、やっぱ僕はね、うん、ああいう旅行をしてるとね、やっぱし危ないでしょ、うん、で、親切にほらうちに来いとか、
うんうんうん、
ね、言ってくるようだよね。1回でも間違ってね、ついていってね、ぐさっとやられたらおしまいだからね、
はいはい、
もう僕はその人の目を見てね、うん、もうこの人はええ人かどうかっていうのがかなり分かるようになるんだってね。それで僕はだって初対面でだいたい 80% のね、その、うん、
人間
が僕に合うかどうかっていうのだいたい僕分かると思うの。
へー、
大体は。そのマリアさんは、うん、マリアは、うん、で、そのまあ安宿だけどレストランもあったわけね、うん、でそこの主人の娘ちゅうんで、ね、そこのちょっと仕事もしてて、ね、うん、で僕と行った日に同じテーブルで食事したわけ、うんうん、ほんとはビビッときたね。
出ました、湯葉農場でさ、剣もほろろ事件があったわけでしょ。男とか騙さない人は分かっても、女が俺がどう好きでも向こうはダメだっていうことあるわけでしょ。
それが向こうもあったわけよ。
あ、マリアに関しては。おお。
ちょっとビビッと二人がともなったね。
へえ。
それでまあ、うん、あの町には1週間ぐらいしかいなかったんだけどね。
うん、
とね、話も合うしね、
うん、
で、ね、日本人好きだって言うしね、
うん、
本当に俺日本に連れて帰ろうか、または俺が辞めて、うん、旅行辞めて住もうかと思ったね。
どうしてそうならなかったの。
俺はでも自転車でブラジルまで行くんだと。
あ、最終目的ブラジル。
あ、ブラジルから、最初の目的はブラジルと、今度西アフリカね。
あ、
西アフリカだけど、うん、30歳までは俺は遊ぶと、30歳になったらあんなこんなことはやめようと思ってたからね。
あ、
ところがまあ話は飛ぶけど、
うん、
ね、
うん、
サンパウロへ着いた時にもう29で、うん、すぐ30になったわけ。
あ、30歳になっちゃったんだ、うん、あれだってちょっと待って、何歳で出てきたんだ、戻ってきたの。28か、
28でね、
2年間かかっちゃったわけだ、うんうん、 いい人生だね。でもね20代天国のような人生だね、うん、それで30歳になって、まあマリアさんはどうしてそれでダメになったの？
それで、
うん、
ね、
うん、
で結婚ね、
うん、
俺とするかって、うん、するっていうわけ、
うん、
日本でもどこでも行くっつうから、
うん、
いや困ったなでもね俺はもうブラジルまで行くとね、うん、決めたんだからね、
うんうん、
ここでこれをねやめたら男が一回一旦、うん、日本男児が決めたことをね途中でやめるっていうことはね、うん、できないと、
うん、
いうことを俺の拙いスペイン語でもうね
言ったわけ、
うん、知ってる限りのスペイン語を使って、
うん、
ようやく言って、
うん、
ね、
うん、
うん、でまあね、うん、別れたわけよ
それっきり会ってないの？
え、
それっきり会ってないの？最初で最後1週間、わずか1週間
の、わずか1週間の短いハワイ恋でしたね
戻ろうとか思わなかったの？ブラジルまで行った
思ったの最初ね、
最初はね、
うん、思ったね。
まあでもその後にドラマがあるわけですねはいはいはい。でその後ペルーまで行って、でペルーから
チリで、
チリへ行って、
チリ
へ。ああ、綺麗な人多かった。
そうでもないや
っ
ぱね、
まあ、でもそういうビビって、その人は白人系だったの？
うん、スペイン系ね、う
ん、スペイン系の人だったんだ、うん、マリアは。
マリアさんね。
でチリはどういう感じ？
チリはね、うん、これも話が長くなるんだけどね、
うん、
北部にね、
うん、
国境から何700キロぐらいかな、
うん、
アントファーガスタっていう結構大きな町がある、
うんうん、
アントファーガスタ、
アントファーガスタ、
そこにね、
うん、
日本人のね、何、
うん、
て言うかな、安宿があった。安宿っていうかね、
うん、
チリは日本人は少ないですね、住んでる人ね、
はいはい、
もうチリ全体でも1000人もいないよね、
うん、
北部の方なんかいないよ、
うん、
で遠藤さんっていう人ね、遠藤勲さんっていう人がね、
うん、
住んでたわけ。
なんで
その人は何をしとったかというと、元船員なわけね、船員、外国航路の船員で、まあ、貨物船だよね、
うんうんうん、
船員脱線、船から逃げた人な
の、
ね、
うん、
で船員というのは外国でね、船から降りるっていうことはね、
うん、
ダメなわけ。
あ、そうなの？
許されないことだってね。
はあ、うん、
それをあの人がやったわけ、
うんうんうん、
なぜかというと、うん、まあこんなこと言うていいかどうかしないけど、ああいう船のね、船員っていう、まあ上級の船員は別だけどね、
うん、
下級船員っていうのはもうね、
うん、
暇でしょ、
うん、
ね、
うん、
もう博打がある、喧嘩がある、はいはいはい、情けで喧嘩して人が殺したっていう、船からバーッとぶん投げたあいつ酔っ払ってね、
うん、落っこったって
ね、それぐらいものすごいとこだった
ね、うんうん、マグロ漁船によくの、ま、乗り込ませるって言うもんね、うん、
それでね、もう逃げようと思ってて逃げたわけ、
うん、
サンチャゴでね、サンチャゴの近く、うん、
上陸
バルパライソ、
うんうん、
港町で、
うん、
逃げたわけ、
うん、
逃げたけど捕まったからね、
うん、
チリの警察に捕まって、
うん、
ほんでね、
うん、密入国みたいな、
でしばらく捕まってたね、それでね、
うん、
うん、なんて言ったかな、要するにね、
うん、
日本へ送還、本当は強制送還されるはずだったんだけどね、
うんうん、
で彼がもう船は困難だと、俺はもう帰らないと、
うん、
帰ったらこさらると、
うんうん、
じゃあお前チリ人と結婚するなら住んでもいいと、
うん、
いうことになったらしいんです、
はいはい、
それで、
うん、
そのアントファガスタという町で、
うん、
自動車の修理工場を開いて、
うん、
修理工場で行ったってね、
うん、
自分で個人でやってる小さなとこだけどね、
はいはい、
そこで、
うん、
修理業ですね、車の修理業を始めたわけ。
何歳ぐらいの人だったの？
当時ね、
うん、
36ぐらいだったね。
じゃあ辻さんより5、6個上ぐらいだ。6、7個か。
6、7個、
うんうんうん、
それで、
うん、
ね、景気良かったわけ。
へぇー、
もう景気良かったね、
うんうん、
あそこにある水道局とか、そこのもう専属になってね、
うん、
ものすごい羽振り良かった。ところがね、日本人やその町にね、他に2人おるけど、
うん、
いたけど、1人はもうおじいさんでね、
うん、
で1人は日本人だけど、もう日本語も全あ2世か、
うん、
全然わからない、
はいはい、
結構寂しいわけよ、
ね、
あ、それで別に観光しても何でもないよ、
うん、
たまたまね、日本人がね、そこ、
うん、
旅行者が行って、
うん、
たまたまその遠藤さんと知り合って、
うん、
そしたらもう日本人とも話したいわけよ、
はいはい、
俺のうちか、俺のうちか、
うん、
ただでいいから、なんぼでも飯食って、
うん
ね、
うん、
そういう話をが、
うん、
また旅行者から旅行者へ、ね
うん、
こう
伝わってい
ってね、
うん、
その人にどんどん来るようになったっけ、
うん、遠藤家に、
遠藤家に、うん、そしたら、ね、家も狭いしね、うん、アパートの人とか借りて、ね、旅行者の人のために借りて、うん、泊めさせて、うん、3食飯を食わして、うん、食べて、うん、そういう時だった。
へ
え。僕もその話を聞いてたからね、うん、それで
遠藤家に行かなきゃと
行った時までちょっとね経営が苦しくなっててね、ね、ただはもうできないと言うんでね、うん、管理人ね、旅行者の中から暇なやつが、うん、管理人を一人置いて、うんうんうん、そいつが一番行って買い出ししてきてご飯を作って、うん、1日3ドル、3ドルで、ね、
うんうん、泊まらせてくれると。
で僕が行った時、その初代の管理人がもうね、ビザが切れるっていうんでね、うん、帰るってわけよ。
はいはいはい。
じゃあ俺がやると、こんな。
おすごいじゃん、いきなり管理人形。お
というのはね、うん、あれからずっとまっすぐ南まで行くとちょうど冬になってしまうわけ。
はいはいはい。
雪が降る。
はいはいはい。
アンデスは雪だから、うんうんうん、越えれないね、
うんうん。
じゃあ雪解けまでここで俺おろうよと、おるつもりにしてね、僕が2代目の管理人になったわけ。
何ヶ月間？
半年かな。
半年もいたの？
ああ、4ヶ月か。
4ヶ月。ビザ何ヶ月 OK だったの？
延長したから一回。
ああ、もうチリ、その当時チリはビザが必要だったのか。
いや、ビザ いらないけどね、うん、ノービザで、うん、
はい、
3ヶ月だけど、それ以上おる場合は、やっぱりイメグレ行ってね、延長
しよう。行ったら6ヶ月ぐらいはいられたわけだ。あ、でご飯作ってあげたの？
毎日さ、でも旅行者ね、多い時で言えば10人ぐらいいたよね。
へ
え。少ない時は1人か2人やったね。
今もあんのかな？
いや、残念ながら、ね、遠藤さんね、うん、亡くなりました。
あ、
数年前にね、そういう情報を僕聞いたね。
ああ、そう、残念だね。なんで死んじゃったんだろう、まだ分からない。
分からないね。
まあじゃあそれは一つの時代だよね、うん、でその後じゃあ4ヶ月行って
で南へ下がっていったね、うん、でサンチャゴまで行ってね、うん、それからサンチャゴから僕は、ね、もう、なんていうかね、ウシュワイヤか南の方まで行くつもりがやっぱりもう冬っていうか雨季っていうかね、
うん、
雨季でもう走るのがちょっと辛いと思って、うん、サンチャゴからアンデスを越えた。
はいはい、
アンデス越えてメンドーサ、アルゼンチンね。
はい、メンドーサ、うん、アルゼンチンに入って、うん、でアルゼンチンで、
アルゼンチンも、まあ僕大きな町嫌いだからね、
うん、
ブエノスアイレスね、
うん、
行かずに、うん、ブエノスアイレスの手前をちょっとかすめて、うん、パラグアイ、
あ、パラグアイに入って、
パラグアイ入った、
うんうん、でパラグアイでは例えばその日系移住地とか日本人の移住地とか行ったの？
あのイグアス移住地ってありますね。
はいはいはい、はい、
こっちから行くとブラジルから行くと、うん、国境を越えて40キロ41キロか、
はいはい、
ここのイグアスジャイカが作ったイグアス移住地がある、
はいはい、
そこでね、2ヶ月半、日本人の家で、
うん、
働きながらね、
うん、
農業の研修というか
何の農業だったの？
あ、そう、僕のいたうちはね、貧乏なうちでね、うん、星野さんっていうね、まあ、2世の人だけどね、
うん、
まあ貧乏、電気はない、ガスは、ガスは、プロパンガスは、
うん、
電気はない、風呂はない、ね、料理は、まあ、薪はほとんどね、ほとんど薪で、
うんうん、なんでそこのさ、例えば何家族かあるのにさ、星野さん家に決まったわけ？
それはね、アスンシオンね、首都のアスンシオンでね、
うん、
ほら海外青年協力隊って、
はいはいはい、
そこのその人偶然会ってね、うん、その人がその星野さんと知り合いだっていうわけよ。で俺もね、だから日本人の移住地を知りたいって言ったら、うん、僕が紹介してあげますよって、
うん、
で彼に紹介してもらって
行って、うん、で農業はじゃあ葉野菜とかそういうの作ってたの？
当時はまだね、
な
んちゅうの、開拓時代だったからね。原子林バンバン切ってる時代よ。
原子林切ったんだ。
ね、切ってやつを集めて、その火を燃やして、燃やすとかね。
焼き果たして。
うん、
ああ、それ何ヶ月ぐらい？2ヶ月ぐらい。
2ヶ月半行きました。
で、その後いよいよブラジル。
ブラジル入った。
ああ、どうでした、ブラジルは？
やっぱり大きいね。すべて大きいね。ご飯だってね、
うん、
大きな皿でボーンと来るしね、
あ、
全然違うからね。
でそこブラジル29歳で湯葉農場はどうやって知ったの？
湯葉農場は、うん、ガテマラね、中米の
ガテマラで、
ガテマラにね、やっぱ安宿があってね、うん、ああいうほら貧乏旅行者が集まるね、
はいはい、
安宿があって、うん、そこで、うん、まあ湯葉農場はね、旅行者がほら結構行くから、うん、そこにしばらくいたって言いますと、うん、偶然一緒になって、
うん、
で湯葉農場の話を聞いて、
うん、
まあまあ行くつもりなかったけどね、まあ、まあブラジル行ってから決めようとで僕はフォースの町で病気したわけ。
何の病気？
豚の脳みそをね、
ちょ
っとね、半生やったんか知らんけどね、もう死ぬかと思ったね。
豚の脳みそってどうやって食べるの？
美味しいよね。湯がいて食べる、湯がいて。
湯がくんだ、うん。
それはパラグアイの料理なんですか？ホス、ホスか。
あ、パラグアイでそれを食べてすぐに僕はブラジル。
ブラジル入った。
原因はあれやね。美味しいわけ。
どんな味豚の脳みそって？
いや、なんちゅうの、魚のほら、
卵みたいな、
卵のような、で醤油で味付け
て、醤油で。それ何、みんな食べてるの、その辺では？
いや、豚を殺した時でね、
みんな食べる、
食べるよね。
今も湯葉農場で食べるじゃん。
湯葉農場では豚の脳みそは食べない。
なんで？
知らない。
じゃ最初で最後それそこで食べ
る。そうそうそう。
美味しかった。
よかったね。
ああ、そうしたらばどういう風になるの、それを食べて。
もうね、ゲリゲリゲリ、一晩中ね、便所座りっぱなしだったね。
はい、それこそインドよりひどい。
ひどかったね。
あ、そう。
でも痛いよ、腹がね、もういってチクチク、もうね。
一緒に食べた他の人は？
それは知らないよ。
出ちゃったわけだから。ああ。
これでね、もう一晩中便所座りっぱなしでね。
うん、
なんかいろんな液体が出て出させてね、でもあげるしね、
うん、病院行こうと思わなかったの？
行ける状態じゃなかったね、もう
上から下から前からうち
で一晩だけ
幸い一晩もう本当朝までね、うん、でなんとか泊まったから、
うん、
ね、まあ、部屋へ帰って、ね、
うん、
寝て、
うん、
ずっと何にも食べないのが2日ぐらい続いたね、
うん、
それで8日ね、うん、蜂蜜はいいね、あれね、蜂蜜分をね、
うん、
持ってたから、それを湯に溶かして少しずつ食べ出して、うん、それでようやく腹痛は収まって、
うん、
だから
薬飲まない
で、まで1週間かかったね。
薬一切飲まないで？
薬飲まなかったね。
すごいね、病院も行かずに。
それで、だからホースからやからクルチューバー通ってサンパウロまで行くのがサンパウロまでのまあ最短距離よね。
そうね。
湯葉農場来たらこう800キロぐらい大回りになるわけね。
はいはい。
でもまあ急ぐ旅はないしと思って、うん、湯葉農場を目指そうと。
そう、体も疲れてるし、日本食でちょっといたわってもらおうかなと思ったわけ。
だからあれからポスを出発してカスカーデールでしょ。から漢方物とかね。マリンガとか。
うん、
北パラナラホ
スブルデンテね、デンセスラオとか、うん、ブルジナ通って馬の城へ来たのが1979年か、
うん、
あ、じゃあ80年、うん、あ、79年の10月末やったね。
ブラジル入って何日目ぐらいに到着したんですか？
ブラジル入ってからはだから
4、5日、
うん、そうなんだよ、だからホスに1週間以上だからね、
あ、
だから、うん、ホスから湯葉農場まで、うん、走ったのは1週間ぐらいだけど、うん、毎日じゃないから、
うん、
やっぱり多かったら1ヶ月ぐらい
かかって、
かかる。
どうでした、湯葉農場初めて入った時の印象は？
初めて入った時の印象ね、うん、どうだったかな、まあ、覚えてないな。
当時は湯葉勇さんとその創始者も生きてたし
湯葉勇さんはね、亡くなったのが76年だから、
あ、そうか、もう死ん
だ、3年してから、
あ、そうか、あれでさ、じゃあ日本人の旅行者とかもいっぱいいたの？
一人いました、ね、
熊本さんとか高山さんとか農大生、
あ、もういました、いました、
もういたんだ、
いました、
はい、じゃあ熊本のさんの方が長いんだ。
1年ぐらい早いですね。
で、まあ、でも日本語が通じる日本人仲間とかがゾロゾロいて、うん、まあ、そうそう、山はみんな日本語通じるし、風呂入って飯食って、うんうん、で何日間ぐらいおったの？
最初の予定はまあ1週間か2週間でね、
うん、
出るつもりだったのが、うん、はまってしまって、うん、半年間いました。
半年
間何にハマったんです
か？何がハマったかな、うんうん、でも当時は今より貧乏だったしね、うん、ビールもなかったし、ピンカはあったけどね、ビールはっていうのは、ねまあ、正月とか、うん、あるいは結婚式とか、うん、そういうフェスタ以外はなかったね、うん、今は毎日のようにあるけどね、
あ、そう、今毎日のようにあるんだ。今120人ぐらい、さっきも言ったって、
それでね、だから当時のね、旅行者のね、仕事って言ったらね、慶吻これね、慶吻、
あ、慶吻、
鶏のね、鶏
が王様のように、
まだね、2万羽いましたね、
2万羽。最高の時よりは随分落ちてた、
ね、最高はなんか10万倍いったらし
いね、それこそ卵の中にいいバイトの中にベージャーの写真があったもんね。
へ、毎日鶏粉取り、
鶏粉取り、
あと鶏粉取りと、うん、今ゴヤバね、ゴヤバが、うん、終わってるけどね、当時ゴヤバを始めた頃だったね、うん、初めて2年ぐらいしてたね、
うん、
でポンカンね、
うん、
ポンカン畑が結構あった、
うん、
ポンカンを全部切って抜いて小屋場を植える時期だったりとか、うん、あ、そのポンカンを、ね、切るね、
うんうん、
チェーンソーがなかったの、チェーンソー、斧で、斧でね、うん、切るわけよ、
あのバレの時みたいな、ほんまにあるじゃない、
それで僕らああいう仕事したことないからね、
うん、
もう一日中ね、斧振っとったらね、朝だったらね、手がひねえよ、麻痺してるね、
うん、
開かない、歯ブラシ握れない、でそういうことかなり1週間以上やったね、
うん、
それでもね、
うん、
ああこんなね、仕事して給料もないしね、
うん、
話しいね、出ようという気にはならなかった、
うん、
なぜか ね、
うん、
ね、僕はそういうこと言うと、うん、ね、彼女が、ね、できた、
ね、可愛い子がいたん
でしょ、言うでしょ、うん、全然違いますそれも最後の最後だからね、
うん、そうね、うん、
もうね、結構同年代のね、連中もいたしね、
はいはい、
ね、ご飯欲しいしね、日本食だしね、
うん、
それで、まあ、まあ日曜日なんかね、野球やったりね、いろいろやってるからね、
うん、
それで知らずのうちに半年間過ぎて、
うん、
それでね、4ヶ月ぐらいしてからね、
うん、
ひょっとしたら僕はええとこちゃうかと、
へ
というのは僕は日本に住むつもりなかったからね、
もうその
それは旅行中にね、
うん、
もう日本に帰ってもね、のね、ああいう社会ね、
うん、
会社勤め嫌やしね、
うん、
農業したいけどね、日本で農業ね、
うん、
できないしね、土地持ってないしね、
あ、
でどっか農業できるとこあったらええなとね、
うん、
僕ね、だから僕はロスからね、
うん、
湯葉農場まで3年かかった、3年、ええとこ探しながらね、
うん、
ね、ペルーに半年いたし、うん、チリに合計7ヶ月いたしね、
はい、
探しながら旅行してたね、
うん、
で湯葉農場、まあ、さっき印象って言われたけど、
うん、
やっぱおかしなところと思ったね、
うん、
あ、ついてすぐ分からないよ、1週間ぐらいしてこれ、ね、うん、あそこで働くもんね、
うん、
ほんと働くね、給料もらってないしね、
うん、
何が楽しいかなと思ってね、
うんうん、
それでも4ヶ月ぐらいしてからね、ひょっとしたらここはいいとこじゃないかと、うん、これでね、うん、決めた、住もうと決めた
もん、
俺はすぐ決める人間やからね
おここに住もうと、
うん、で当時のあそこの、
うん、
ボスの
ヘ
ッちゃんね、
うん、
ヘッちゃんね、
うん、
話して、
うん、
住んでもいいかと、
うん、
お前いいよって、
うん
ね、
うん、
で、
うん、
俺もね、一応ね、世間人並み結婚したいから、
うん、
誰かええ子おらんかなとで周りを見たら今の嫁がおったと。
それでね、なんでその日本に帰ろうと、その時そのほらか、それは結婚するために帰ろうと思ったの、ビザが切れるから帰ろうと思ったの、日本を整理しようと思ったの。
あれはね、
うん、30歳になったから。
そう、30歳になっても俺旅行をやめようと思って。
はいはい。
それもある、ね、それもある、うん、それもあるし、
うん、
それもあって、もう住もうと決めたし。
うん、てっちゃんに OK をもらったの？
そうよ、てっちゃん。住んでみてね。
はい。
で、だから女の子を探し出して、今の、うん、まあ、純子ね、純子って言うんだけどね。
う
ん、
そう、純子さんって言うんだよ
ね。漢字違いの。
で、一応ね、はっきり覚えてないな。
でも一応、まあ、その前にちょっときなこにがいたけど、ケンモホロロだったんですけど、ケンモホロロ君は今日本に行っちゃってる。それでケンモホロロに振られちゃって、辻さんは。
で一応ね、日本に帰るつもりしてたね、うん、帰るね3日前かな、うん、あの馬ね、馬に乗ってね、
うん、
最後からカメラを首からぶら下げて馬に乗ってパチパチ写真を撮りながら、
うん、
養生をね、
うん、
あれ撮ったのね、
うん、
あれな、聖司やな、
聖司、
聖司マリアの弟よ、
ああ、
かっちゃんと聖司がね、グランドでキャッチボールしとった、
うんうん、
で俺が馬で行った時に聖司が馬を脅かしたわけよ、
うん、
そしたら馬がびっくりして前足をバーッと上げて、
うん、
俺が落ちたわけよ、
うん、
俺カメラをかばった、
うん、
腰から落ちた、
うん、
肉離れ、
肉
離れ2週間寝たっきり、
出るの良い日です
よ、
出る前から前の日よ、
で2週間遅れちゃったわけ、うん、
それでね、
うん、
もう2週間いて、
うん、
あそうや、うん、2週間いて治って、
うん、
帰ろうと、
うん、
帰る日の3時間前にプロポーズしたわけ、
うん、そう、帰る日の3時間前にその純子さんに結婚しようって言ったのな、
うん、結婚してくれてたら、ああいいよ、千葉
返事も
あるよ、ああいいよ、20歳だってそれと奥さんはだよね、29歳と20歳か、
ああ、ね、俺ね、絶対永住権もらってね、
うん、
帰ってくると、
うん、
待ってくれと、
うんね、うん、だってその場でさ、純子と結婚しちゃえば永住権じゃん、
いや当時なんかね、もらえなかったね、
うん、
結婚しただけでは、
うん、でもまあああいうブラジルだから、
うん、
お金があればね、
うんうん、
買えるし ね、
うんうんうん、
ね、で日本へ帰って、まあ、100万円ぐらい作ればね、
うん、
まあ、まあ買えると、
うん、
で当時移住もね、
うん、
ちょうど中断した時期があったの、
あ、
中断したり、
うん、
今移住はできませんよってね、4時間で言われたからね、
うんうんうん、
で、まあ、僕はこれで解決するつもりで、
うん、
ね、一応帰ったわけね、
また氷屋さん、
また氷屋さん
何回でも氷屋さん、
これでだから必ず永住権をもらってくるから待っててくれと、
うん、
待てるかって言ったら待てると思うよ、思うじゃダメだ、待っててくれ、
うん、
それで、
うん、
うん、でそういう子、僕が帰って働いてるうちに移住が再開されたっていうわけよ、
ね、
農業移住できますよと、
はいはい、
ところが農業移住は日本で3年以上の農業経験がいるわけ、
はいはいはい、
農業移住者証明書中ね、僕はないわけよ、
うん、
でない人はどうするかというと、
うん、
今はもうないけど JICA の、
はいはい、
海外移住研修所、
はいはい、
赤城山、
は
いはい、あそこに入れと1年間ね、
うんうん、
入ったよね、
じゃあ何、帰ってからどのぐらい氷屋さんでバイトしたの？
4ヶ月ぐらいでした、
ね、じゃあ1年半後ぐらいには戻ってくれたの？
そう、1年、83年帰ったのが80年のもう8月だったからね、
うん、
で、結婚式が日本だったからね、
うん、
83年ね、
うん、じゃあ何、1回純子が1人でも
来たの？2年間
待ってくれた純子さん、おーよかった迎えに来たの？一回ブラジルまで。
いや、純子が一人で日本に来ました。その研修所、まあ、終了した、
うん。
終了したということはもう永住権もらえるから。
はいはいはい。
ね、で、まあ僕のね、親もね、
うん、
もう、まあ、行くなら行ってもいいと、
うん。
しかしね、結婚式ぐらい日本でせえと。
あ、
ね、で、読んだわけ、彼女は、
うん。
で、日本で式をやって、
うん、
あ、半年間一緒にするんだな、日本で。
約
半年。
何してたの、うん、半年
間。和歌山県の農家で、
うん、
農協で仕事する
。二人で？純子さんはすぐ使えるでしょ。だって湯葉農場生まれ育ったから。辻、うん、さんもまあそこそこ頑張
って。農協って言ったらほら、和歌山のちょうどあの
梅ね、
梅の出荷時期だからね。もうそれをほらね、持ってくるやつをこうね、
な
んか積んだり、カニに積んだりするね。
それでじゃあ半年間に和歌山で二人で農業やって。それで山に戻って、湯葉農場に戻って、83年。へぇー。で、あれ、昨日日本に旅立った吉川さん、吉川、何年に生まれたの？
89年ね。あ、87年。
7年か。
長男の海が84年
です。あ、そうかそうか、長男がいるのね、まあ。ブラジルで生まれたんだよね。
ブラジルで生まれた
の。あれは、椎茸は、 いつから19年前だから、
吉川が生まれた年だから87年からだから
、あ、じゃあ最初は椎茸じゃないもの、
最初は僕は一番養鶏ね、養鶏を、
そうだね、初めずっと鶏糞の処理だもんね、
養鶏1年間やって、うん、あとね、3年ちょっと堆肥作りね、堆肥作りを 3,4 年やって、それから椎茸だ、
うん、なんで椎茸と思ったの、
うん、僕、僕マッシュルームね、うん、やってみたいなって気持ちがあった、ところがあの辺はちょっと暑すぎるからできない、椎茸もちょっと興味があったね、うん、でも誰も知らないでしょ、うん、で当時、ブラジリアでね、うん、サンブリッ
チさん
さんがやってた、
うん、やってたの、旦那さんが
去年あの山本清志郎ね、農業の貢献したあのサンブリッチさんじゃないですかね、あ、
僕そう知らんかな、
あのブラジリアのサンブイッチさんって言ったら奥さんが日本語教師で有名だったけどね、うん、
まあ、去年生まれてたもんね、
あれはサンブイッチさんのね妹さん、うん、
妹さん
なんだ、そうちゃうかなと、うん、まあまあ、
それでたまたまなんか知らんか覚えてないけどサンブイッチさんがね湯葉農場に
来てくれた、
来たわけ、うん、でちょっとあこうするんやと、ね、やって見せてくれて、で湯葉農場から4人ね、うん、僕と熊本とかっちゃん今日は4人だって、うん、サンブイッチさんの家に行ってちょっと研修で2週間行ったんですよ、それから始めた、それが87年ね、
87年、それでその時はユーカリ作ってユーカリやってたんだ、
ほなもうほぼ20年近くやってあるんですね、
でどうですか、ブラその湯葉農場に住んでもうかれこれ26年か16年、
正式に住み始めたのは83年だ
からね、23年、よかった、
よかったですね、
後悔はしていない、
後悔しない、
何がいい、
何がいいって言ったっていうのはまあ自分のやりたい仕事を自分のペースでできると、で、ね、それも結構うまくいってるしね、やっぱり自分の仕事がうまくいかなかったら面白くないよ、
何が悪い
か、悪い、
良くないこと、
良くないことは別に僕は山という岩の城全体としてはいろいろ問題あるけどね、
あれな、辻さんが一番最初に入った時もすでにお風呂とかもああいう感じであったの、
あった
今みんな共同で入って、
あのゾロさんが入ってきてくれて、
はい、
知らなかったみたいね、ゾロさん今日やってるの、
あ、ゾロさん知らなかった、ごめんなさい、連絡すればよかったね、うん、すいません、カランゲージョですか、
桜田さんは赤城山の出身の人、
あ、そう、赤城桜田さんも実は農業研修で、
そういうこと、このために赤城の山の
声をやってたらしい、皆さんやったということで、そう、へー、なるほどね、うん、言ったらなんか一曲いきますか、ちょうど皆さん今今日は飲酒運転で、ゾロさんビール飲んでるの、私たちも飲んでるんです何に行きましょうか、じゃあトラックデイズってなんだろう、トラックジュース
わかんない、なんか
ちょっと何かわかんないんだけど、それをかけちゃいます、
triste e sofrer.
que soltar. Viveu pra me alertar. Homem, não se iluda. Eu vim pra lhe avisar. O amor primeiro é chuva, depois é um rio e no final é mar. Saiba navegar antes de amar. Ah, eu vou ser valente, vou plantar semente, ver a flor brotar.
これエリオカマ、
エリオさんの歌だね、うん、ということでした。
でね、ゾロさんも赤城山の出身でしょ、
うん、
でゾロさん21期
何期
40期
あ40期
桜田さんは50期
50期あやっぱ間
最後の声ね、確か50期最後じゃないかな、
そう、そうそうそう、ほとんど最後に近かったよね、あでももうちょっと後ろがいると思う、コンタニシがいたから、私たちと同い年の人が
一回そうですね、湯葉に行った元サンパウロ新聞の同僚やったやつね、
でそれが多分最後の最後だったと思うね、20期40期50期かすごい、ね、で辻さんとその同期の人が下川さん、
下川さん、
下川博士
ね、あのぜひ今度呼びましょう、ね、あの
今ホルタレーザで、うん、あのシャーガス病という、うん、それの、病気の治療を特にあの、まあ、貧しい方のを中心ですか ね、
それこそ30過ぎまで日本語しかしゃべ、ポルトゲイスしゃべれなかったのにこっちの大学に行っ て、それで医者になったのもんね、日本に行った時から面白い人だったの、頭いい人だった、
彼は同志社の、ね、文学部ですよね、でも彼も農業をするような人間じゃなかったよね、最初はねアチバイヤーのね、まあ、花作りのところに入ったらしいね、
ゾロさんと同じ
ような、あそう、でなんかそこのねパトロンと気が合わずにね、1年くらいで、で飛び出して、で旅行始めたわけね、ブラジル中ね旅行して、それで、あっちの方をね、
北の方
ポルトレザーの方行ったらね、まあ貧乏やってね、彼が言うには、めっちゃくちゃ貧乏やってね、もう仕事がないって、ある人もね最低給料の半分ももらってない状況、スーパー入っても品物がないと、シャーカス病が多いと、ね、すごいね、で彼の偉いところはね、俺が医者になってこいつらを治してやろうと思った、じゃあ大学に入らなくちゃいけない、ね、俺でねブラジル来た当時ボンジュアぐらいしか知らんのかね、勉強して、あのセアラ州立大学に入って医学部入って9年かかって卒業してる、
30過ぎてたよね、
もう医者になったのがもうね、僕は45か6か、そんなん
もんね、
あ彼はすごいよ、
すごい、
今度ぜひ出ていただきましょう、
あの桜田さんは赤城山最後の研修生、50で終わりなんだ、
そうなんだ、まあ赤城山優秀な人材を輩出してますね、とても上手能力に向かない人々がゾロゾロと、
そうやね、
ね、
21期の中からも、あのここで医者になった人がいる、
あそう
です、あそう、みんな農業やらずにいろんなことをやら
ずにわけですね、
本当にまあ雑菌が入った時、湯葉農場の椎茸の菌を助けてもらった
と、ね、そうそう、あとで椎茸栽培ね僕やってますけどね、菌ね、菌も僕は作ってて、その菌の、まあ、培養するための部屋があって、まあ、一応無菌状態になってるんだけど、下川が、僕は 20年ぶりに再会したんです、この間ちょっとね。で彼が来る前にどうも雑菌が入り出したわけ。
作る菌作る菌、2、3年前じゃ、
5年ぐらい前も、
5年前か、うん、
で作る菌作る菌全部雑菌が入るわけ、
うん、
でね部屋を農薬とかで消毒してもね、
うん、
ダメなわけ、
うん、
で困ったなと言った時に下川がパッと来てくれた、うん、たまたまね、
たまたまね、う
ん、それであここはダメ、ここはゴミがある、汚れてるね、で、病院の手術室の消毒方法を教えてくれた、う
ん、どんな風なの、
まあ、簡単に言えばあの最初きれいに拭くとね、
うんうん、
きれいに拭い雑巾で拭いて、
うん、
洗剤で拭いて、
うん、
それからあの、なんとかという、まあ、消毒液ね、
うんうん、
これを使いと、はい、それで消毒して、
うん
まあ、もう一回最後アルコール 70% のアルコールで消毒しろと、
う
ん、病院はそうするんだと、うん、でたまたまねミランドポリスの町にその薬が売ってるわけよ、うん、それはねあのそこはね歯医者とか、
うん、
道具ね売ってるところとか行ったらあるからあるっていうわけ、
うん、
なんでそれで全部きれいに消毒した、
うん、
それはそれから全然雑菌入らない、
うんうん、そうやっぱねもう辻さんのとこすごくて2、3年前もう4年ぐらいなんかあのアパボンって電気代がすごく高くなった時に湯河農場でろうそくをこうやった時にはろうも辻さんはその菌をねね椎茸をやる時は菌を入れてでほだぎにねでろうをパッと上に塗るんですよね、うん、でそれでろうそくで私子供たちと一緒にキャンドル作ったそれでもよく考えたらろうそく代の方が高かったんですよ
電気代の
電気代の方が安かった
まあいろいろと試してみてから感じること
もある湯葉農場は何でもあるからね自給自足できるですねすごいよねだってギターとかあれバイオリンとかも作っちゃうわけでしょ、
ね、湯葉はあの芸術活動にはよあの昼間は農業で夜は芸術活動なんでしょ。
そうですよ。
あのじゃあ辻さんもなんかやるはるんです
か。僕はね合唱をねしばらくもう10年以上やってるから今サボってます。
だ踊んないの辻さん踊りは。
ね、で舞台で出てますよね。
舞台で出てね。
踊りはしない。あとあのなんちクラリネットを弾いててねバンドをね。
ああいう舞台出るのはどうなんですか恥ずかしいとかやりたい方だったのやるそういうの嫌だったけど湯葉に住んだからやってるのそれとも、はい、元々あ
当時ね僕はね僕入る込む余地なかった
なかった、うん、
決意ができたから、
うん、
やれと
決意補充
でもやりたいと思ってた
うん出たいって気持ちあったよねみんながでね見てるからね、
う
ん、
やりだすとどう楽しい
いいよね
やっぱ
り舞台本番中のね一回経験したらやめられない
やめてない
よだからね大したもんだよね山の子たちっていうのは本当にごく普通に生まれ育ってる子だけどやっぱりステージ顔じゃないけど、うん、離れしてるしね、うん、あれは大したもんだなと思う羨ましいよねああいう経験を小さい頃から進めるっていうのはね、うんで12歳になったらば労働するんだっけ
そう12歳からですね
ね, ね今なそれこそ裸足で走ってとか平気だし他人の子供を怒る訴状があるよね
あるねそれ ね,
あそこね唯一じゃないですか
そうね今の日本とかね、まあ、ブラジルとも同じと思うけどね人の子供下手に怒ったら ね,
怒
親がね何言うんだって、ね、思ってくるもん ね
それが本当に誰がやったのバーンバーンで、ね、で髪の毛もみんながその時気が向いた人の器用な人が2人ぐらいねちょちょちょって切っちゃうしね本当素晴らしいとこなんで一度あの引きこもりなんかは非常にあのリハビリにいい場所なんだろうね日本の引きこもり
なダメね
ダメ
そういう人をね、
うん、
普通に来ましたよダメねダメです
やっぱ働かないかんちゅうことですよ
自分が治そうという気持ちのある人はいいよ。
そう
じゃないもん。お前あそこ行ってこいとね。治るぞ。何もしない。
他人任せじゃダメだ。自分から動かにはいかんということですね。
でもあれじゃん、この前の交流協会生だった後からその、
う
ん、なんだっけ、今年加藤君は初めリベルダージの方で研修して何ヶ月かはダメで、うん、まあ岡村さん曰くこうちょっとこう目つきなんか引きこもりっぽかったけど、うん、今の上って見事に君だけにとかって歌ってたよね。
なんかやったら
しい。まあ土壌がいい子でね、そういうあれたんだろうけどね。うん、まあでもぜひ。一度は行ってみたいところだよね。
まあそうですね。
うん、
北 てもらったらね、うん、でもまあ1日や2日じゃ分からないからね、
うん、そう4ヶ月は必要、
やっぱ最低1ヶ月ね、
そうだね、
1ヶ月いるといいところも分かる悪いところも分かるしね、
うん、でしょうね。
で、あの美しい娘さんたち3人で昨日1人長女の方が日本へ飛び立ってしまって、
あの立候会ね、立候会の幼稚園の研修で、昨日長女が行きました。
泣いちゃった。泣かなかった。
いや泣いたのはもう昨日は泣かなかった。
前の時に。
それはね。
すごい綺麗な
娘さん。最愛の娘です。
ね。すごい綺麗ですよ、美人ですよ。
美人ですよ、本当に。みんな美人だけどね。でさあ、そっか、二十歳だっけ今。
19
歳。19歳か。ね。
じゃあまあ、うん、これからのジュバ農場はどうなっていくんでしょう。
それはわからない、
神の
難しいね。
うん、まあでも辻さんは一生湯葉農場にいるわけでしょ。
ああ、僕はあそこで死にますそれだけは間違いない、
それだけは間違いない。
でもその若い労働力というんですかね、やる気のある人を求むと。
そうですねやる気があるね、まあこんなこと言って悪いけど日本人ブラジル人は僕は入ってほしくない、日本の文化が壊れる、うーんと僕は言う。そんなこと言ったらダメって言う人もいる。
例えば辻さんってさ、日本に帰ったの最後はいつ？この前お父さんの
時。97年に。
97年か。で、う、も、ん、割と最近。でももう97年、もう9年前。
9年前ですね。
どう思ったその時？何年ぶりに帰ったの？97年に帰った時。
バレエ公演で91年に行ってるからね。
ああそうか。時々帰ってどのぐらい行ってたの？その時は97年
に、2ヶ月。
2ヶ月、うん、どう思いました？
どう思って、僕は神戸なんですね、うん、で震災があったでしょ、
あ
で、
はいはい、
僕の実家も半分くしゃっと行って、
はいはい、
全部バラして新しくして、うん、まあ、それの新築祝いとね、僕の両親の金婚式をやるっていうんで、はいはい、ここ行ってるんで、ね、
帰って
家族ね、6年で帰ったんだけどね、
うん、
うーん、だからどう、日本の印象ってね、やっぱあの変化が激しいね、まあ、震災の影響もあると思うけど、もう周り知らない人ばっかりだもんね。
あ、
当時知ってる人ほとんど娘じゃなかったね。
あのさ、でも辻さんの同級生とか小中学校高校大学の友達とかって、
中学校のね、時の同級生とは2、3人会いましたね。
なんか言われた？お前何やってんだよ。
ブラジル。みんなええなって言ってよ、ブラジル。ええなって。
ええなって言うみんな。
日本は忙しいでしょ、
うんね、うん、
普通サラリーマンとか言って、うん、サラリーマンじゃなくても忙しいでしょ、
うん、
田舎、ブラジルの田舎って言うとはまあね、仕事もするけどね、うん、結構のんびりじゃん。
まあ、
朝からビールでも飲んでても誰も文句言わんしね、
うん、
日本で朝からビール飲めないもんね、生暑いとかね、ブラジルは普通でしょ、
うんうんうん、
ね、それからええっちゅうんじゃないけどねそういうおおらかというかね、
うん、
なんかね、うん、あ、僕はもう日本に住めないね、ああいうきっちりした生活もできない、う
ん、で辻さん、やっぱでもさ、慣れてるよね、こういうインタビューもね、日本でも出てたんでしょ、三男とかテレビとか。
そう、やっぱりね、自分から知らせなくてもね、うん、こういう旅行して帰ってくるとね、うん、どっかからあれはラジオ局とか、うん、テレビ局が調べてくるんだろうね、
うん、
出てくると、出演してくれて、うん、ラジオも 3,4 回出たし、うん、サンテレビという神戸の
ローカル放送で、ね、有名なサンテレビですよね。
それね、インタビューみたいな感じで34
チャンネルだから
、ちゃんとお金もらえますよ。
あ、お金くれるの？
で、ね、最初はね、安かったね、最初はね、5,000円ぐらい、
うん、
2回目は1万円、3回目は3万円とかね、どんどん上がってくる、ね、
ごめん、うちただよ、これうちらも全然ないんでご飯食べててね、なんかへー、ブラジルでは出た？
マテランジャ。
あ、ブラジル、そう、海外、うん、
マテランジャってほら、カスカベルから100キロほど落ちていった、マテランジャのね、
うん、
ラジオ局の前のランションネッチで僕が食事したら、
うん、
ね、一人の人が来て、お前何やってるのやって、
うん、
旅行だって、
うん、
旅行してるって、
うん、
同じか日本人だ、俺はここのね、
うん、
ラジオ局のアナウンサーやと、
うん、
俺の番組持ってると、
うん、
今から出ろって、
うん、ポルトガル
ポルトガルポル
トガル、
何歳の時？
あの時は山に来る前やから29ですよ、うん、 で僕はあの中南米でスペイン語もね覚えたから、ね、で、ガタマラでね、はい、スペイン語の学校も入ったし、ね、一応スペイン語はね、大体まあ、まあ、似たようなもんだからね。
世界旅行中でじゃあ出たのはそこだけ？あと
ラジオそう途中で出たのあエクアドルのアンデスの声。
アンデスの声。あれまだあるんかな。
もうない。
もうないですかね。
アンデスの声って何？
いや何年か前にそういうあのね家族でやってはった人が
い
た。
尾崎さんっていう、
ね、尾崎さん。尾崎さん。
日本人がね、うん、あ民間人でエクアドルに入った最初の日本人ですね。そしてアンデスの声っていうのは、キリスト教の放送で。だって6カ国ぐらいで世界中に、放送してて、ね、その時に日本語もあった、
うん、
結構30年ぐらいあったんですよ。
あ、そうですね、まだ94、5年当時なんかブラジル来たとかいう、なんかそんな話ありました
ね。今のロールも来ましたよ。
あ、そうですか、
うん、はい、
でその人たちがじゃあ日本人でそのラジオをやるっていう人たちで、うん、自分でそういう録音したりインタビューしたり
全部自分たちで毎日毎日よ
毎日じゃ
ないかな毎日自分たちで番組作る毎日放送する、
うん、お金はどこから出るのスポンサーいたの
それはほらキリスト教の団体だから、うん、そこは運営してるから
あ、うん、じゃあまあ食うのはそれでできるから、うん、自分たちで月に番組をこう、うん、何時間か作ってやってたわけだ。
そうそうそう、
でそれにじゃあインタビューでじゃあ辻さんもなん
てというのは僕はね旅行中ほらラジオね、
うん、
キャンパ放送の入るラジオを聞いてたね、うん、NHK とか日本語放送ね、
うん、
それで、ある日、ダイヤルを回しとったらね、うん、エクアドルから、ね、放送が入るわけよ。何かなと思って、何ですよ、これです、
うん。
で、僕はもう毎日ね、聞いてて、
うん、
投稿したわけ、投稿、ね。こんなことやってるもんやけどって言ったらね。ほ、うん、んで、投稿した手紙が読まれた。うん、それも僕が聞いてたわけ。
うん、
だから、エクアドルみたいに、ぜひね、出演してくださいって言われてた。そこで言ったわけ。
うん、
その時もね、あ、今から本番です
もう一発
で、まあ、とてもね、飲酒放送とは思えないしっかり辻さんは同じ話もちゃんと同じようにしてくれるしね、なかなかプロ級な。なんかチャット入ってる
辻さん、なんか本は辻さんが書いた本はないん
ですか。著書はないんですから。
今書いてます。
今書いてんだよね。
執筆活動中ですね。
今ね、あのアリアンさんにね、アリアンさんの声っていうね、文芸雑誌が、
ま
あ、年2回発行ですよ。
うん、
それにずっ
と、ね、去年は1回しか会った
んですが少なくて1回だったね、うん、それに僕の旅行記というかずっと投稿してます、うん、それと農村、
はい、
立候会の永田さんが作られて
る、ね、それは日本にも行ってるってね、
うん、って
る。それに、うん、その有吉さんの声はそのままだけどね、連載して、
うん、
今回、農村は年6回発行だから、うん、今3回で、
はい、
僕の宿を3回
もう読んだことあるかもしれない、
うん、ある、
うん、そうそう、資料館で来て農村もう読んだよな、
でそれがね、全部終わったら一つの本にまとめるつもり
で
した
。で、ゆうべ聞いた話ではそれにはやっぱりさ、あの女の女性の話は書いてないんだってなぜならば12歳になる娘たち、15、6歳の娘さん、3人娘と一番長男いるんだけど、みんな見てるの、湯葉農場の人たち、日本語を読めるからね、
うんうん、
子供も読んでるから、それはちょっと省いてるんだって、
はいはいはいはい、
けど、それ一冊にするときには、そのお姉ちゃんとの話をこう、加筆するというか、楽しみに、ね、ぜひあの、きっと、あれよ。あれでしょ、桜田さんはあの100年のホームページに載せてほしいななんて思ってるね。
それでも完成は2008年ぐらいになるんじゃないですか。
あとだからね、うん、予定としては1回、2回、3回、5回ぐらい、
ね、5回ぐらい、
5回だからあと2年半、
うん、2年半、
2年半、
あほんなまあ何とかいけますね。
書いてしまうと思えばね、
うん、
あのね、書けるけどね、
まあその辺はね、こうゆっくりやりながら、
ゾロさんもアンデスの声聞いてたら、
あ、みんないろいろやってますね。ということで、もう今日結構いい時間になって、松本の日経社会コーナー行きますか。
いや、もういいですよ。
今日ないの、今週の日経の。
あ、今日ちゃっとやろうか。
はい、じゃあ、まあ、このままそのコーナーで。じゃあ一応ここでゲストコーナー終わりにしますか。
はい。
はい、高橋先生の厳しいチェックが入って。じゃあ一応ありがとうございました。
はいはい、どうも。
ありがとうございました。